こんばんはです。来ました。ですね、今日は、ホラーテラーさんの男怪談を久々なのかな、読もうかなと、思います。はい。ってことでですね、まあ、行く前にですね、ジータレス読み、7、お茶に巻きたらツイッター便利だと、まあ、お茶じゃないですけど、まあ、ツイッター便利、まあ、やる前に自分書きますんでね、たまたまタイミングあったら気づくってことで、なんか別の方法でその、なんだ、見つけるっていう人もいらっしゃるらしいですけど、まあ、ツイッターも一つね、そういう風なツールとして、まあ、一応使えるのかなという感じですね。で、8、お茶に来たよと、あざっす、もちろんじゃないですけど、あざっす。で、9、お茶に来た、ここは今日も最後まで来たと、あざっす、もちろんじゃないですけど、こんばんは。で、10、みそじのお兄ちゃん、今夜も楽しみだわと、もう初めのこの、みそじのがいらない。てかね、なってみて、思うことっていうのはですね、何も変わらないっていう。で、基本的にですね、年齢っていうのはですね、数字、であって、その数字に縛られて、あれ、もう年だからあれだしなとかなってる方がダメで、逆もあるんだけど、そのまだ若いからどうこうっていうことではなくて、その人自身を見ていかないといけないなというのは正直あるかなと。だから若い人でも別にできる人はできるし、年取ってもできないやつはできないし、そういった意味でですね、年齢はあくまでもまあ一つのその何か人を見る上での、まあ、どれぐらいこの人生きてんだろうっていうためのまあね、一つのあれには指針じゃねえやあれにはなるけど、ボーダーにはなるかもしれないけど、でもそれをもってしてその人がどうこうっていうのはなかなか分かんないっていうのが一つあるかなと。特に今だと うまくその何ツールとか理解して、パソコンとかうまく利用してるのは若い人だったりするしあんまりよく分かんない、その数字がっていう。そうですね、まあ、肉体的なもんっていうのの、まあ、一つのあれではあるんでですけどね。だからあんまり気にしない、と言いつつも嫌だって言ってるんですけどね。まあいいや。で11、おっちゃんこんばんこんせいや不臭って書いてあるんですけど、よくわかんないんですけど、まあ、とりあえずこんばんはです。で12、おっちゃんの選曲にはいつも感心させられるし、いいねいいよ良すぎるよと、まあ、ありがたい話なんですけど、でも基本的にですね、自分がただいいと思ったやつを書けるっていう、やっぱりまあ自分のそのね、趣味でやってる配信の前にですね、気が乗らない曲をかけてもしゃあないんでですね、やっぱりやるぞっていうところのその手前にかけるやつはまあ自分がね、基本的にテンションというか、まあ、やるぞって気持ちになるようなやつをかけないとっていう意味で、まあ、嫌いな曲かけてもしゃあないんで、あと基本的に自分は人で聴くんじゃなくて曲で聴く方なんで、人がどうこうっていうのはあんまりよく分かってなくても、曲が良ければそれを聴く、いう形ですね。で曲の方を好きになって、あんまり人の方はっていう、まあ後からついてくる場合は十分あるんですけど、まあ、そんな感じですね。で13 ね、久しぶりに頭から聞けます、今日も期待してますと、まあ、ありがたい話で、まあ、話がどうかっていうのは自分が選んだたまたま選んだやつがいいかどうかっていうのにもよるとは思うんですけど。で、14、今週は隣人の録音聞いてた、妹サイドはやらないのと、迷い中、まあいやね、あの長さにね、とにかくね、踏ん切りがなかなかつかないっていうのが正直なところで、まあいつかやると思うんですけどね。誰かでも呼ぶかな。でもね、呼んだらね、その人が主人公になっちゃうから、ね、その人がずっと喋ることになるんだよね。それでもいつんだったらあれだけどいるのかな、そんな人。1時間以上多分その人喋ることになるよ。俺が喋ってるのはあんまり 間を縫う形で喋る感じで、その人が喋ってる方が長くなっちゃうと思うんですけど、それでもいついいっていう方がいるんだったらありがたいですけど、いるんかな。で15、お茶子の作業用に聞かせてもらいました。あじゃあす、まあ、作業用ということで何かしてらっしゃるということで、頑張ってください。で16、お茶ちゃぼよんだって、今日はパンツ脱いだ方がいいと、寒いからしない方がいいと思います。寒いんで、寒いんで心のパンツは脱いでいたわけです。で17、隣人の新しいのって評判いいのと、知らない。評判いいのかと、評判も何もそれを読んだって人はあんまり聞かないから知りません。うん、知りませんね、はい、どうなんでしょう、面白いですかね、読んだ人いるんですかね。ちなみに基本的に自分はなんていうのかな、声に出して読むときに初めて読むっていう基本スタイルが崩れてないもんだから読んでないんですけど、ただ長えなというのを確認しただけっていう、うん、だから中身全然は知らないんですけどね、どうなんですかね、はい、で、はい以上で、さてとじゃあ行きましょう。ですね、これ読んだのかな、基本的にもう読んだか読んでないか全然わかんないんですけど、まあ、ホラーテラーも結構読みましたんでね、ちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえず読んでないと思ってですね、やっていきます。小人っていう題名の話からいきたいと思います。もし読んでたら申し訳ないです。じゃあ行きましょう。小人、その物言わぬ人物は椅子にうなだれている。ピクリとも動かない。僕の隣にいる女性はこうささやく。あなたのせいじゃないのよ。後悔と罪悪感だけが僕を支配する。間接的にせよ、この人をこんな姿にしたのは僕だ。僕が先輩をこんな姿にしたんだ。学生時代、バイトでとあるサービス業をしていた。ある冬、バイトの人間関係で失敗をした。ナンバーファイブのお客様に気に入られて、その方の知人友人から指名が入るようになったことだ。その方たちは最初はナンバーファイブさんの常連の方についてきた方たちだったのだが、ヘルプで入った僕を気に入ってしまった。一見何の問題もないように思える。そして実際にも何の問題はない。だがそのナンバーファイブさんは自分の指名を横取りされたと思った模様。これはまずいなぁと人間関係の難しさを反省していた。バイトであるサービス業はメンツが命。自分より格上には媚びへつらう。自分より格下には舐められてはいけない。それが暗黙のルール。予想通り彼のマンションに呼び出された。中にいたのはナンバーファイブさんと二人の男、そして女が一人。正座、土下座、説教、暴行、土下座の順で3時間ほどその部屋にいた。筋を通せ、そんなことを言われた。筋も何もない。僕に舐められたくないだけだろう。暴行の時ナンバーファイブさんはその様子をニヤニヤと見ていた。だが数発殴ると顔はやめとけよと言いながら女の人と共に寝室に行ってしまった。お金を取られると思って財布には小銭しか入れなかった。しかしお金は請求されなかった。よかったと思ったのが笑える。 背中を殴られたショックで足がしびれるという貴重な体験もした。解放後、手と顔以外の体中が痛かったのでタクシーに乗りたかったが、お金はない。お金を取られると思って持っていかなかったことが逆に僕を困らせた。今であれば家に着いてからお金を払えばいいなどと思う。だが恥ずかしい話、当時の僕は一人でタクシーに乗った経験がなかった。カードを使えるということすら知らなかったのだ。近くの公園で始発を待った。体力のない状態で冬の気温は応える。体が寒さで収縮して傷口を広げる感覚がわかる。足が痛みと寒さでガクガクと笑う。始発が来る前に天国からのお迎えが来そうだ。当時仲良くしてもらった先輩がいた。彼とはバイトを斡旋してもらってからの縁だ。性格は最悪だが頼もしい人間である。きっと僕のピンチには颯爽と現れてくれる。そんな先輩に来てもらえればと思い電話をした。無理無理、俺今寝てる、お休み。切った。マジかよ、なんて後輩思いなんだ。プルルルル、しつけですよね。すいません、痛すぎて動けません。何、お前ボコられたの？マジウケるわ。笑えないっす、痛すぎっす。ドン。ん？先輩？割り、携帯落とした。はあ、迎えに行くわ。ガス代お前持ちな。あざす、愛してます。先輩は30分ほどで来た。先輩の姿が戦場の負傷兵を救出する英雄に見えた。寒空の下、動けないくらいの傷を負って一人ポツンと公園にいる。その孤独感はなかなかきつい。車が止まり、中から先輩が現れる。なぜかサラトゥストラは書く語り聞きが頭の中に流れた。2001年宇宙の旅で有名なあの曲だ。もちろんその映画は見たことがない。2001年はとっくに過ぎて知的生命体も見つかっていない。しかし負傷した後輩を助けに来た先輩はいた。僕は感動して泣いてしまった。今思い出すと泣いたのがもったいなかったが。
え、お前何泣いてんの？
すいません、先輩が来たのが嬉しくて。
キモ。
マジすいません、ありがとうございます。先輩の中古シーマに乗って246号線を走っていた。その車は佐藤さんという先輩の先輩からもらったものらしい。冬はだいたいこれに乗っている。冬のバイクがいかに過酷か、バイク乗りならわかると思う。生粋のバイク乗りならそれすら気持ちいいのかもしれないけれども、先輩は街乗りだ。傾ける情熱は移動のしやすさくらいだろう。
先輩早かったですね。家じゃなかったんですか？
女のとこ。
ああ、 Y ちゃんですか？
いや違う、飲み屋で仲良くなった。
どんな感じの人ですか？
まあ可愛い系じゃね。彼氏にドタキャンされたから一人で飲んでたんだってよ。
何やってる人なんですか？
学生デリヘルだって言ってたな。
なんで水商売やってる女の子って身長低い子が多いんすかね？
だそりゃ知らねえよ。わからんでもねえなと笑いながら運転を続ける。談笑しながらキロを走っていた。唐突に笑いのトーンを抑え先輩が話し始めた。
お前さ、幽霊とかそういうの信じる？
え、先輩はそういうのダメじゃなかったんですか？
信じるわけないだろ、ガキじゃあるまいし。
先輩は続ける。幽霊見えるやつは病気だ、頭いかれてるか薬のどっちかだろう。ただ自分の目で見たものしか信じないやつってのも同じようなもんだ。自分の目だって言ってみたら電気信号だろう。
電気信号がいかれたらあるはずないものも見えちまう。テレビだって壊れたら変なもん映るだろ。ゴーストだっけ。つまり故障だ。故障したらメンテナンスしないとな。故障した目で何かを見たとき、自分の目で見たものしか信じないやつは多分幽霊の存在を肯定しちまう。実際に見えてんだよ、自称見える人には。だけど正気かどうかは疑わしいな。つまり自分の目で見たものしか信じないやつこそ危うい。じゃあ地球が丸いのをその目で見たことあるのか。映画の CG やら手品やらはその見たままの現象があると思っているのか。見たことがなくても信じる、見た通りのことを信じない、その違いは科学的証拠か、それとも種を知っているからか。そのどちらも自分では検証できないし再現も無理だ。要は知識や常識みたいなフィルターがあり得るもの、あり得ないものの線引きをしてる。だが幽霊はどうだ。見えても見えなくてもいるいないことが証明できない。だから信じるか信じないかの二極化になっちまう。幽霊はいない。だけど見えちまうこともあるってことだ。水商売やタクシーのうんちゃんから幽霊見た話とかよく聞くだろ。あれも似たようなもんだよ。人間は夜行性の動物じゃあねえ。毎日毎日夜に起きてたらそれどっか行かれるだろう。しかも起きてる時には酒飲むか、いやいや裸になるか、無理して運転してるか。体に悪いことばっかりしてたらそれ頭もいかれるわ。妙に脈絡のない話が続いた。先輩の言いたいことはなんとなくわかった。だが先輩がやたらとテンション任せで饒舌なことが引っかかる。長い付き合いだ、それくらいわかる。まるで自分に言い聞かせているみたいだった。先輩だったら幽霊ボコボコにしちゃいそうですよね。バカか、幽霊殴れるわけねえだろ。いないもん殴れるか。そりゃそうですね。で何かあったんですか。先輩は僕をちらりと見て吐き出すように言った。小人だとよ。は？小人？その女の話なんだわ。ベッドの下に小人がいる。一匹くらいならいいんだけど、だんだん増えていってる。ベッドの下から出てきそうだからなんとかしてくれって頼まれたんだよ。玉かペーパーですか。俺も最初はそっち系かと思ったんだけど違う。じゃあ病院に連れて行ってあげたらどうすか。ああやっぱそうなのかな。なんかへこむわ。でもそれどっちかっていうと妖精っすね。やっぱ可愛い人が見る幽霊は可愛い。いやあれはそんな可愛いもんじゃねえ。え、先輩も見たんすか。最初は飲み屋にいたんだわ。けどその相談事を聞くじゃん。男なら見たくなるだろ。主にベッドで部屋に行くじゃん。するじゃん。寝るじゃん。それでお前からしつけえ電話。マジっすか、すいません。いや助かったわ。俺も見ちまったんだわその小人。え、マジっすか。ああ俺幽霊信じてないし。だけど幽霊じゃないから俺も病気なのかなってへこんでたんだよ。おいパシリに言うなよ、なんかバカにされそうだ。言いませんよ。ちなみにどんなのっすかその小人。俺が見たのは黒いわさわさしたのだな。てかあんなの小人に見えるのがすごいわ。いやわかんないっす。俺もよくわかんねえ。ティッシュ箱くらいの黒いのがベッドからノロノロ出てくるの見ちまったんだよ。女は人間の小さいやつって言ってた。あけど俺にはもののけ姫のたたり神みたいに見えたわ。あでかいゴキブリみたいな。うわそれはキモい。ベッドの下にいるとか言ってただろ。普通に部屋の中うろうろしてたよ。もうベッドの人から出てるんじゃねえかって。殺虫剤探したけどないから消臭スプレーかけたり、手元にあったバイブぶつけた。だけど全然効かなかったんだわ。でどうすっかなと思って、あれ 確か出てきそうな小人をどうにかしろみたいなこと言われてたな。すでに出てるならこれから出ないようにしてくれのお悩みは解決だな。つうか小人じゃなくてこれ化け物だろ。だから頼まれてるのとは違うとか思った。先輩ひどすぎですよ。何匹ぐらいいたんすか。
さあ俺が見たのは6匹だけど、ベッドの下には何匹いるかわかんねえ。
ベッドの下はさすがに見たくないっすね。
だろ、あんなのがたくさん出てくる家にもいたくないだろ。だから呼び出されたのを口実に逃げてきた。あんなのが人間に見える女も怖いしな。幸いその女起きてなかったから速攻でお前のところ来れたわ。
確かに映画で見たあのたたり神が人間に見えるというのは病んでいる気がする。間違いなくゴキブリは人間には見えないだろう。だが仮にも一夜を共にした相手、そんなわけのわからないものがいる部屋に一人きりにする、人間として先輩も病んでる気がする。
まあ呼び出したのは僕だからそんな贅沢は言えない。僕だって我が身が可愛い。だがしかしそれよりも
先輩、僕のことを心配だったんじゃないですか。
心配、心配って何回も言うと意味わからなくなるな。で、誰にやられたんだよ。
ナンバーファイブさんですよ。あの人優しい人だと思ってたのに。
あんなしょぼいやつにやられてんなよと言いながら背中をバシバシ叩く。
先輩、痛い。僕怪我人。
痛みに耐えた夜を越えた翌日、病院に行き治療を受ける。腕と肋骨が骨折、多数の打撲、擦り傷、階段から落ちました。これが鉄板フレーズ。もちろん先生は信じていなさそうだったが、通報が面倒なのは向こうも一緒なのだろう。あまり無茶をしないようにと軽いお説教だけで済んだ。治療費すら自腹なのがとてもきつい。受付のお姉さんが一番心配をしてくれた。
病院の受付のお姉さんはどうしてあんなに可愛い人が多いのだろうか。看護婦さんよりもその率が高い気がする。むしろ看護婦さんは年長の方が目立つと思うが。
電話にて店長に連絡。不慮の事故でバイトに出られなくなりましたと。店長は先輩から事情を聞いたらしく、笑いながら穏便に済ませてくれた。完治は1ヶ月後らしいが、2週間もすればバイトに出られるだろう。その日のうちに業務用の携帯電話に連絡が入った。ナンバーファイブさんの常連さんであるリカさんからだ。階段から落ちた話をしたが一生に付された。ナンバーファイブさんが辞退で推奨しているらしい。もうナンバーファイブなんか指名しないと語るリカさん。
やめろよ、俺なんかのためにリカは店で楽しんでくれればいいんだよと語れない僕。
あんまりナンバーファイブさんを責めないであげてねとへたれて電話を切った。
ダサいな僕と思い、布団の中でバタバタ身もだえる。痛い。
2週間後バイトに復帰。お客様や上司同僚たちは大体の事情を理解していたようだ。
お前休みすぎだよ。
寮お勤めご苦労。もっとゆっくりしててもよかったのに。普段鍛えていないお前が悪い。
客が俺に流れたからむしろ助かったわ。
みんな温かい言葉で復帰を迎えてくれた。
事情は誰も話さない。そのことに触れもしない。
分かっているからこその悪態。心地よい。ナンバーファイブさんはニヤニヤとこちらを見るだけだ。
その日のうちにリカさんが来た。ナンバーファイブさんがこっちを見る。いわゆる無言の圧力。もっと具体的にはガン付け。
僕がアルバイトをしていた店では永久指名などというよくわからないルールはなかった。ルール上は全く問題ない。だが人間の心はそういうものでもない。
とりわけ男は振った相手や振られた相手に邪険にされることをことさら嫌う。それがたとえ興味のない人でもだ。今日復帰初なんでしょ？ボトル入れてあげるよ。彼女の好意はありがたいが、そっとしておいてほしい気持ちもあった。ねえねえ、亮って幽霊見えるんだって？そういうふうに切り出したのはリカさんだった。彼女たちはだいたい3人で来るか、リカさん1人で来ることが多い。今日リカさんが1人で来た本題は会期祝いではなく相談事だったらしい。私最近変なもの見ること多くなっちゃったんだ。それで亮はその手の話を解決してくれるって店長から聞いたの。亮ってお寺の息子とかなの？いやいや、そんなんじゃないよ。お悩み相談だって大したことできないし。でも店長は亮のことをあいつなら何とかしてくれるって言ってたよ。まあ話なら聞くよ。なるほどね、店長、あんたの仕業か。リカさんの話は最近聞いた話そのままだった。先輩から聞いた話だ。小人、つまりあの時先輩と一緒にいたのはリカさんだったってことか。世間は狭いなと思ったが、先輩の話と一つだけ違う部分があった。一匹だけベッドの下から出てきてるの？当然のように僕はリカさんの家に行った。やましい気持ちなどはこれっぽっちもない。問題を解決してあげたい一心だ。やましい気持ちなど。それでここにその小人がいるの？リカさんのベッドを隅々まで見たが、小人どころか塵一つ落ちていなかった。ふとした拍子に出るの。今はいないみたいだけど。じゃあちょっと待とうか。仲の良い男女が部屋に2人。悩みを相談したことでリカさんは安心しているようだ。距離が自然に近くなる。2人掛けのソファーに2人、距離が近くなるのも当然だ。テレビを見ながらくだらない雑談、ほんの少しのワイダン。リカさんは僕の太ももに手を置く。ほろ酔い加減のリカさん。男女が部屋に2人、見つめ合う男女が2人。シャワー浴びてくるね。リカさんは思い出したようにぽつりとつぶやいた。リカさんが出た後に僕もシャワーを勧められた。確かに一日の汚れは落とすべきだよな。うん。シャワーを浴び、タオルがどこにあるか聞きに行こうと思った時に扉が開いた。リョウ、出た！うっそ、なんて空気の読めない小人さんなの。リカさんはベッドの横を指さし、あれ、あれ、2匹になってると叫ぶ。大騒ぎだ。いろいろなものを手当たり次第に投げつける。ソファーやテーブル、床に向かって小物を投げる。くるくると方向転換し、何かを追いかけているように見えるリカさん。キャーキャー言いながら何かを追いかけるリカさん。投げた小物が部屋に散らばる。何？何をやってるんだ？小人？たたり神？2匹どころか何もいない。これはどういうことだ？徐々に乱雑になる部屋の中で僕は思った。まさしくん。リカさんの部屋から帰った次の日、目的地のマンションの前で車から降りると声をかけられた。声の主は Y という女性だった。あ、Y ちゃん久しぶり、買い物？そうだよ、今から宅のところ。Y ちゃんの両手にある荷物を強引に奪う。ありがとう。まさしくんも宅に用事があるの？うん、いや用事ってほどでもないんだけど、ちょっと事情聴取を。また何かしたの、あいつ？ Y ちゃんの目がギラリと光る。うお、怖え。いやいや、先輩に相談があるだけ。ゼミのプレゼン用のパワポの作り方を教えてもらおうと思って。なんだ、あいつが何かしたら教えてね。約束。口調は優しいが怖い。あの先輩と長く付き合えるだけある。 わい、来るときは連絡くらいしろよ。浮気チェックも兼ねてんのよ。やましいことでもあるの？
ねえよ。でもいなかったらどうすんだよ。
そういう時のための合鍵でしょ？
とウインクしながら言う姿は一見可愛らしい。しかしその真意、イルスは無駄という意味を含んでいるのだろう。
この状況下で浮気相手の部屋にいる小人を話したらどうなるだろうか。小さな好奇心は一瞬にして恐怖心にかき消された。
先輩の目が話せば殺す、そう物語っていた。
先輩にはすでに事のあらましは伝えてある。細かい話を聞きたいからうちに来い、そういうことだ。
先輩はこの現象を病気かどうか見極めたいらしい。唯一の誤算は Y ちゃん。これではまともに話すことはできない。
まさしくん、バイトどう？もう慣れた？
ピザを加えながら Y ちゃんが尋ねる。
慣れたっていうか昨日復帰したばかりだよ。
あ、そっか、今まで休んでたんだ。
そうそう、あ、
絶好球、今ならスムーズにいける。
そうだ先輩、舞ちゃん、ちょっと相談あるんですけど。
一瞬先輩がこちらを見る。
大丈夫です、アイコンタクトはバレないように。
昨日のことなんだけど。状況を話す。
お客様からの相談であること、ベッドの下にいる小人のこと、最近になって2匹出てきたこと、他の人には小人でないものに見えたこと、僕には見えないこと。
え、まさしくんはその子の部屋に行ったの？
うん、昨日。
しちゃった？
いやいやいやいや、何もしてないよ本当に。
怪しいな。まあ彼女いないから追い出してもいいんじゃないの？
おお、そういやいなかったな。
あんた付き合い長いのになんでそういう大事なこと知らないのよ。
男はそういうことペラペラ喋らないんだよな。あ、
そうですね、男同士だと恋愛の話しませんしね。
うわ、男って超つまんねえ。もっと楽しいことあんだよ世の中には。
先輩は何人くらいなんですか？
俺少ないぞ、5人。
こいつ顔だけはいいからほんと心配なんだよね。
うるせえな、俺にベタ惚れなくせに。
うっさいわねソロ。
お前そういうリアルなこと後輩の前で言うなよ。でお前は？
僕は高校生の時に1人だけですね。
と先輩と Y ちゃんはひどく驚いた表情で叫んだ。心外な、僕だって付き合ったことくらいはある。
お前マジかよ、あんな水商売やってんのに1人とか。
いやー、まさしくん超かわいい、お姉ちゃんが相手してあげよっか。
先輩が驚いた顔を見るのは初めてかもしれない。だけどそもそも先輩があのアルバイトに僕を投げ込んだんじゃないか。どういうイメージを僕に持ってるんだ一体。一人の女を思い続ける考えは古いのかよ。
その後二人は僕を散々バカにし、それが飽きた頃にやっと本題に入った。
ああ面白かった。なんだっけ、小人？もう何聞いても驚かないよ。
2匹出てるって言ってたな。
そうです、他の人が言うには6匹らしいんですけどね。
まあ一つだけ分かったことがあるね。
Y ちゃんが含み笑いをこらえ続ける。
その他の人はやっちゃったね、間違いないよ。
Y ちゃんはうふふと笑う。先輩と僕もつられて笑う。だが内心は Y ちゃんの勘の良さを恐れた。先輩もそう思っているはずだ。
先輩は5人か。こう言ってはなんだが意外だ。100人から先は数えていないという答えを予想していたのに。
まあ案外本当にモテる人はそれくらいなのかもな。
5人。
待てよ、リカさんは先輩と寝た後ベッドから出てきた。先輩が彼女である人間と肉体関係を結んだのは何人だ？
仮に全員として5人、 それにリカさんを足す。そうするとたたり神の6匹という数にも合う。そしてリカさん、デリヘル城だが肉体関係といっても最後までは行かないのが普通の店だ。彼氏と先輩を合わせて2人？いやー、さすがにそれはないだろう。ああいう店のルールは結構守られていないのがむしろ普通だ。だいたい僕や Y ちゃんの説明がつかない。そしてこの現象の意味がわからない。肉体関係がわかる現象ってなんだよ。次の週の夜、僕はリカさんの家にいた。意外にも先輩はこの現象の解明に真剣に取り組んでいるようだ。いつもの幽霊なんていないというふうに構えていない。もう一度調べてこい。そう言ってビデオカメラを僕に預けた。二人が知り合いだったなんて知らなかったよ。とベッドの横にカメラをセットしている僕にあ、違う。二人が知り合いだったなんて知らなかったよ。とベッドの横にカメラをセットしている僕にリカさんは言う。あ、いいのか。若干恥ずかしそうだが、それは僕も同じだ。ベッドの下から周りのフローリングを見渡せるように引き気味にカメラをセットする。何かが出たとしてもこれで大体は映るだろう。何度かの心霊体験と呼ぶべきことを経験してきた僕は学んだことがある。オカルトは法則性がない。いつも彼らのタイミングで出て消えて困らせる。だからこちらから解決しようとすると長丁場になる。よってソファーでくつろぐのはしょうがない。テレビを見ながら暇つぶしするのもしょうがない。その隣に家主がいるのもしょうがない。かまってほしそうな家主が脇腹をつつくのもしょうがない。シャワーを浴びることは一日の汚れを落とすためしょうがない。出た。何なの、わざと？小人さん、例によって僕にはさっぱり見えない。2匹だ。そっちに1匹行った。ほら何してんの。霊感があるとかないとかそういうことが関係あるのだろうか。解決も何もリカさんが一人で騒いでいるようにしか見えない。そして当の本人も大して恐怖を感じていないようだ。猫が嫌いな人が部屋に迷い込んだ猫を追い出そうとしている。その程度の迷惑さのようだ。僕が何もしないで呆れて見ていると突然玄関のドアが開いた。いるか。その男の声に一番反応したのはリカさんだ。
ダメ、今日は帰って。
しまった、彼氏いるとか言ってたよな。どうしようどうしよう、僕はバトル向きのキャラじゃないぞ。リカさんの呼びかけを無視してリビングに声の主が入ってくる。
リョウ、おい、どういうことだ。リカ、お前浮気してやがったのか。
その声の主はナンバーファイブさんだった。胸ぐらをつかまれた時、ああまたしばらくバイト休みかと思った。
ま、見てみようじゃないの。
僕と先輩と Y ちゃんが画面を睨む。また邪魔されて会話しづらいのはこりごりだと先輩。僕のマンションで二人だけで視聴しようということになった。だが間の悪いことにテレビに接続している最中に Y ちゃんからの電話が。こういう時の女の勘は神がかっていると思う。 Y ちゃんは先輩をも凌駕するしゃべくりの達人だ。断ることなどできない。結局彼女も僕の部屋で一緒に見ることになった。
お、何かいい雰囲気ですな、まさし君。
画面には映っていないが声は聞こえる。この辺は何にもないから飛ばしますよ。
シャワー浴びるとか言ってるぞ。お前ビデオの存在忘れてんじゃないのか。
これから何すんの？もしかしてそういうビデオ？
二人とも口ではそう言うが興味津々、期待満面の顔だ。そんな行為をしているなら何がしかの理由をつけてデータを抹消してる。
お、リカ、タオル一枚じゃん。これはそそる。
そういう先輩が蹴られる。カメラは寝室兼リビングを映しているためリカさんの体がちらほらと映る。リカさんはあまりカメラを意識していないようだ。忘れているのだろうか。下着に着替えているシーンが映る。 Y ちゃんに見ることをたしなめられる。
だがこのシーンの後に叫ぶからと言い訳をした。先輩もそれならしょうがないと許してくれた。日本は民主主義国家、多数決ならしょうがない。ワイちゃんは不服そうだ。
着替えている最中にリカさんが一点を凝視し叫ぶ。
おお出た、動き回って画面から切れてるな。何匹かよくわからん。
先輩も言う。僕は全く見えない。
どこにいるのかと尋ねると先輩は驚いた顔で答えた。
え、マジか、見えないのか。ほら、こことここと、ここにも。
指を指している画面上にはただのカーペットしかない。どうやらいるいないではなく僕には見えないようだ。せわしなく何かを追いかけているリカさんとあっけに取られた僕が映っている。関係はないが VTR の自分の声が自分の声に聞こえない。あれは妙に違和感があるものだ。
あ、ここにも、ベッドの下にも何匹かいるがよく見えん。
やはり見えない。だが先輩の指の動きとリカさんの動きは一致していない。先輩が指すところにリカさんの目線はない。リカさんの騒いでいるところの中心には先輩の指先がない。ちぐはぐだ。
急に画面が慌ただしくなり役者が3人に増える。入ってきた男2は男1につかみかかる。女はそれを止めようとする。しかし彼女は半裸だ。その姿を確認した後さらに男2は激高する。怒りに任せて男1を殴ろうとした時、腕を振り上げたままの状態で動きが止まる。何かを見ている。何を見ているかはわからない。突然男2は叫び声を上げる。
うわぁ、なんだこりゃ、来るなぁと叫び、何かから逃れるように腕を振り、足をバタつかせる。
男2は画面からフェードアウト。扉が開き、閉まる音とともに、そのまま声が遠ざかっていく。ポカンと頬けた状態の男1と女。
何が何だかわからない。
それから女は散らばった部屋を片付け始め、男1がそれを手伝うシーンが続く。二人がしばらく話し合い、男一がカメラに近づき、VTR が終わった。
あいつにも見えてたみたいだな。
ですね。僕には全く見えないんですけど、ワイちゃんは？
私も見えない。てかタク、本当に見えてんの？
僕とワイちゃんには全くわけのわからない映像だった。先輩、リカさん、ナンバーファイブさんには見えている。だが二人の言い分、ナンバーファイブさんの様子から察するに三人とも同じようには見えていない。人によって見え方が違う。
あ、
先輩が何度も VTR を巻き戻し確認しながら叫ぶ。何かに気づいたのか、それとも新しい発見があったのか。
どうしたの？
いや、何でもない。
言ってくださいよ。
本当に大したことじゃない。それよりナンバーファイブはどうなったんだ？
わかんないです。あの後バイト先にも来ませんし、店長も連絡取れないって嘆いてましたよ。
そうか。まあ腐ってもナンバーファイブだからな。店の売り上げ落ちるからあいつも必死にならざるを得んわな。
結局その日に答えは出なかった。先輩はうんうん言いながら何度も画面と顔を突き合わせたが、しばらくすると諦めた。
僕と Y ちゃんにとっては同じ映像が繰り返されているだけなのでよくわからない。
先輩が諦めたらこの上映会も意味をなさない。蛇のようにしつこい先輩が諦めるのは珍しいことだ。
もういいや、この件は忘れろ。そう言って帰っていった。
ねえ、この前の小人もう出なくなったよ。
上映会の後、いくらもしないうちにリカさんは店に来た。ナンバーファイブさんとは連絡も取れなくなってしまったらしい。付き合っていることは周りには内緒だった。
僕への仕打ちや自分への存在な態度、他に女がいるかもしれないという疑惑、いろいろな不満、不安が募り、連絡が取れなくなったのをきっかけに関係を切ったという。
メールで一方的に済ませたというからお手軽なものだ。
向こうの気持ちはどうするのかと尋ねる。もう着信拒否しているからわからないし、どうでもいいと。それよりタッから連絡あったんだけど。
先輩から？
へえ、なんて？その答えを聞いたとき、おぼろげながらこの現象の正体らしきものが見えた。先輩の家。先輩は観念したようだ。うなだれている。こんな弱気な先輩は初めてだ。勘弁してくれ。その目はそう見えた。 Y ちゃんと僕、そして椅子にうなだれる先輩。あなたのせいじゃないのよ。 Y ちゃんは僕の肩に手を置き、そう言う。だが彼女がいる時にリカさんの話を振ったのは僕だ。あの時僕が話さなければバレなかっただろう。 Y ちゃんは早いうちから先輩の浮気を確信していた。 VTR を見たあの日に。先輩がタオル一枚で出てきたリカさんを見て言った言葉。お、リカ、タオル一枚じゃん。これはそそる。これだけで先輩が浮気したであろうことを見抜いた。そして何時間もの間問い詰め、泣き続け、時には叫ぶ。僕がリカさんと話し、それを聞くために連絡したところには先輩は陥落していた。僕は二人にリカさんの名前を教えていない。完全に先輩のチョンボだ。だがたったそれだけで浮気を見抜くとは、女の人がすごいのか Y ちゃんがすごいのか。後でこの落とし前はつけさせてもらうからね、覚悟しろと恐ろしいことを言い、 Y ちゃんは家を出て行った。彼女がいなくなったのを確認した後、先輩に尋ねた。
いつ気づいたんです小人の正体？
画面見てた時だよ。数数えてたら数が一致したんだ。それでお前と Y のリアクション、そして理科の数、まあおまけ程度にナンバーファイブの取り乱し方。あいつ女何人も抱えてたからな。結構えげつない方法も使って。モテない奴ほど女囲ってモテたがるもんだ。
なるほど。てかこれも頭の故障とか薬の影響って言えるんですか？
何なんだろうな、俺には理解できない。理解できないが、実際に正しいことも事実だ。本人しかわからないところがミソだな。数が合うってことは記憶と心理的モーメントが働いているっぽいけど、人間の脳はまだまだブラックボックスだ。俺たちはその一端に触れちまったのか、それとも全く関係のない何かなのか。だがもういい、疲れた。
オカルトってより脳のいたずらってことですか？
オカルトってより脳のいたずらってことですか？まあそういうことだろうな。だがそうであっても一過性のもので深刻な病気ではなさそうだ。ほっとしたよ。もう VTR 見ても何も見えなくなったからな。
種を明かせばバカバカしいことこの上ない話だ。正解かどうかはわからない。どういうメカニズムなのかも、どういう現象なのかも。だが結果としてそれ以外の答えは見つからなかった。偶然一致しただけかもしれない。二度と再現はできないだろうし、必要もない。
小人、先輩に言わせればたたり神。見え方などどうでもよかったのだ。重要なのはやはりその数。それの正体は浮気をした人数。ベッドの外に出ているのは実際に浮気した人数。ベッドの下にいるのは浮気したいと思った人数。なんともくだらないが、それが僕たちの結論だった。肉体関係を結んだ人数でないことが重要だ。リカさんの職業上、実際に肉体関係に至ったのは多いだろう。要は自分が浮気心という罪悪感を持つか否かのようだ。仕事の延長線上の肉体関係は浮気と考えないのだろう。おかしな現象もあるものだ。気持ちが目に見えるというのはある意味すごい。先輩からリカさんへの電話が決定打だ。彼女はこう聞かれたのだ。今までに浮気した人数は何人だと。
怒った彼女はお前だけだバカと言って切ってしまったらしい。先輩の賢いところは今までにセックスした人数を聞かなかったことだ。とかく男は肉体関係にこだわる。僕はそれに騙されていた。僕とリカさんは肉体関係を結んでいないのに小人が増えたからだ。罪悪感がなければセックスすら浮気にはならない。気持ちとはそういうものだ。僕には彼女がいない。だから浮気心などない。そのため見えない。先輩にはいる。そのため6匹見えた。浮気した人数が6人なんだろう。通算人数に見えるのか、現在の浮気人数が見えるのかはわからない。ワイちゃんにバレた後は見えなくなった。理由はわからないが、先輩が浮気と認めることによって罪の意識から解放されたからかもしれない。リカさんに小人が見えなくなったのは彼氏がいなくなったからだろう。これも気持ちの問題だ。リカさんが彼氏と関係が切れたと思えば相手の了承などいらない。恋人というのはそれほど脆い絆なのだ。単に一過性の幻覚だったのかもしれない。それがたまたま浮気人数に重なっただけだが、合理的な解釈は捨てた。ほとんどの妄想の息を出ない結論、浮気心だが、僕たちにとってはこれが最もしっくりきた。恐るべきは Y ちゃんだ。大した証拠や状況に直面したわけでもない。小人が見えたわけでも、リカさんに話を聞いたわけでもない。理屈でも超常現象でも何でもない。先輩の口走った言葉、たった一つで一点突破。さらには残り5人の浮気相手を白状させた。女心はオカルティズム。僕はそう思った。以上、小人っていう題名の話でございました。で、次はジータレス読み。18、小人と聞いて、個人と変換されたと。相当だわ。そっち出るか普通って思うけど。で、19、お疲れ様です。イサムさん、今夜も楽しく聞かせていただきますと。あざっす。はい、いつも読んでるのとはちょっと違うタイプかもしれないですけど、でも師匠シリーズっぽい雰囲気も微妙にあるけど、それよりちょっとホスト系なのかね。で、20、正直電気信号っつのもよくわからんと。俺もよくわからん。電池信号でどうやって見せるんだと、なんか不思議だねっていう。で、わからんっていうのは、そのなんつうのかな、なんか理屈わかっててもわからないっていう、その変な感じで。で、21、恋人どうしたのわさわさと。なんか聞いた、あれなんだっけ、これ何の話だっけな、なんか聞いたような気がする。で、22、心霊なのか頭がいかれてるのか知らないが、えぐい姿した妖精がゴキブリ食べてるのを見たなんて話もあったなと。えぐい姿した妖精ってなんだろう。ゴブリンみたいなやつか。わかんないけど、ゴキブリを食べてる。じゃあ何、物理的にそのちゃんとてかすげえなゴキブリ食べてるって。で、23、小人が6人、もう一人いたら白雪姫もいそうだなと。でもその小人じゃなかった、雰囲気的に。で、24、おっちゃんちゅっちゅと、よくわかんないです、あざっす。で、25、不意調と。これ不意調、あれ不意調だっけ、俺ずっと不意調って読んでないぞこれ。不意調か、あれなんだっけ、俺水調って読んでたの。なんか水調って言葉なかったっけ、あれなんでだろう、なんで不意調を水調って読むようにしたんだろう、忘れちゃったな。なんかね、なんかで、なんか水って読まなきゃいけないような気がしてて、ずっと水調水調読んでたな。なんだっけ、この服っていう字で水って読むパターンってなかったっけ、なんかね、忘れた。で、
26最近の小人、巨人シリーズ的なと。あ、巨人シリーズか、うん、ありましたね。で27主人公が謎解きしながら真相に迫るっていうのは物語として面白いなと。これまあまあ長さも良かった。で28俺たちがザマーというのもしょうがない。ザマーどこで、そのなんつうの、先輩に対してってこと、うん、で29これかなり昔にホラーテラーで読んだホストのやつの関連作かなと。かなり昔にホラーテラーで読んだホストのやつ、ああなんかあった気がしないでもないけど、つながりあんのかな、全然その辺気にしてませんね。で30このホストものってドリームキャッチャーの話と同じシリーズかなと。あ、ドリームキャッチャーだっけ。ダメだ、もう全然わかんねえ。知らない、わかんないです。もしかしたら同じかも。で31おっちゃん今度ちと出遅れましたが今から聞きますと、あざっす。で32おっちゃんこんばんはと、あざっす。おっちゃんじゃないですけど、今日はホラーテラーですかと。ホラーテラーといえば夏野さんは最近作品上げてるんですかねと。久しぶりに3人の話聞きたいですなと。多分ないと思う。で、33、おっちゃんが朗読中に、あ、違うとか言うのは珍しいよね、と。まあ、珍しいですね。でも、たまにします。あんまり良くないとは思いつつも、つい、やってしまう。うん。っていうか、どっちのセリフなのかわかんない時に、その、目だけその読んでるところより下にその目を向けて話してるわけですけど、でその段階でどっちがそのセリフを読んでるのか言ってるのかが分かんない場合に、こっちだと思って言って、でその後の文章を読んだら、あれこれ違ったのかなと思ったら、違ったと思って読み返したら、あっそれも違ったって、初めが正解だったって。ちょっと分かりづらい書き方されると、分かりづらい書き方って言っときながら別に分かりづらくはないんですけど、どこだっけ、どこだっけな、なんかね、ちょっとね、ダメでしたね、分かりませんでしたよ。そういう場合にどういう風に修正したらいいか分かんなくて、つい声出しちゃいますね。で34ホラー以前に面白い話と、うん、ホラー要素がね別に、微妙でもっていう、うん、で35 Y ちゃんのコールドリーディングが決め手だったかと、うん、はい。で36吹奏楽とだからかな。で37吹奏楽は吹だねと、うん。で38大阪のスイタ市38、39、多分吹奏楽とかなのかな、なんか知んないけど俺水調って読んでる、絶対吹調とは読んでない、吹くっていう字なのは当然わかるんだけど。で40吹調いつも指摘されて同じようなこと言ってるなと、まあ同じ人が同じように間違えてるから多分理由も同じなんだろう。うん、そこはしゃあないね、ダメでした、はい。あんまね、うん、あんまりね、間違えたくないと思いつつもついついねやってしまいます、はい。で次、実はですね、多分これ系シリーズを俺は今日ずっと読んでくんじゃないかと思います。選んでるのがそれ系ばっかり。で次、運び物っていう題名の話。僕が学生の時の話。当時僕は女性を相手にするアルバイトをしていた。春を売るような違法なバイトではない。あまり褒められたものではないことも確かだけれど。ある夏、
急遽店の改修のためスタッフは休み、キャストは系列他店へヘルプ追って指示。そっけないメールを店長からもらった。完全なスタッフ要員とヘルプや雑用などの間接的に売り上げに貢献しているのを総称してスタッフ。売り上げに直接貢献していて、さらに売り上げトップ5人がキャスト。間接工、直接工みたいな感じ。もっと簡単に言うと、スタッフはバイト、キャストはプロみたいな分け方。俺はスタッフ、ペーペーだ。お休み確定。メールをもらったとき、正直急すぎるだろうと思った。が、何分水商売というくらいだから、いろいろしがらみや何やらあるのだろう。聞いたらいけないようなこともあるのだろう。休み3日目の夜、バイトを斡旋してくれた先輩からメールが届いた。お前店工事で暇だろ、バイトやるから丸々に集合、1時間以内に来いよ。先輩よ、今何時だと思ってるんすか、常識考えてくださいよ。とかは絶対言えないので光の速さで準備。結構、いや相当粗暴なお方なので僕は強調としながらも現地に向かう。2分遅刻した滞在で太ももに挨拶という名のキックをいただく。今からドライブ、お前この車使え、俺はこっちで行くから。バイクを指さしながら彼は僕に伝えた。車はフルスモークの黒いレガシー。同乗しない意味がわからない。しかし免許を取ったばかりの僕は深く考えもせずに了解した。その車の後部座席はがっつりと倒され大きな荷物があった。青いビニールシートがかけられて中は見えない。僕はその車で、彼は当時流行っていたマジェスティというビッグスクーター。そんな不思議な組み合わせでドライブ&ツーリングに行くことになった。ハンドルは鬼のように硬い、なんか臭い、車高は低すぎてギャリギャリうるさい、エンジンはイカれてんじゃないかくらいのエンスト率、クーラーはキンキンに冷えていて温度調節できない。散々な車だったが、ある程度慣れてくるとそれなりに楽しいドライブだ。タバコ吸ったりコーヒー飲みながらの運転がかっこいいと思っていたお年頃、まさにペーパードライバー丸出し。結構な距離なのに下の道ばかりで少々時間がかかった。信号で止まるたびにヘーフーヘーフーとエンジンが悲鳴を上げるのには参った。目的地は山だった。先導する先輩について行っただけなので正確な場所や名前はわからない。もちろんカーナビなんていう五体操なものはついていない。ただ途中から国道20号をメインに進んでいたので大体想像できるが、申し訳ないが伏せることにする。大きな道から農家の方々が使う専用の道路のような簡単に踏み固められて舗装されているだけの道路に入る。僕はとにかく二輪の先輩は大丈夫なのか心配していたのを覚えている。20分くらいその道路で走っていた時、急に先輩のバイクが止まり、携帯電話でどこかに連絡を始めた。何かを話しているのがわかるくらいで聞き取れない。あの先輩が電話だというのに口元に手を当て腰を低くして話している。多分目上の方との会話だろうという印象を受けた。彼はバイクをその場に置き車に乗り込みナビをし始めた。相当な徐行移動だったので100メーターくらいの距離を進んだくらいなのだろう。この辺だと先輩は言いながら暗い夜道の中何かを探す。おお、あった。先輩が指さす。そこには黄色い水やペンキみたいなものが入ったペットボトルが木に吊るされていた。先輩は車を降りトランクを開け荷物にかぶせてあるビニールシートを剥がす。おい、手伝え。先輩が引きずり出したのは木でできた箱だった。何の装飾もされていない蓋がぴっちりと釘付けされている。長さは2メートルないくらい、幅はその3分の1くらい。 長細い大きい箱、さらに僕に探検隊やレスキュー隊が頭につけるヘッドライトを渡す。お互いがそれを頭につけた。おい、そっち持て。先輩に言われた通りにその箱を二人がかりで持つ。ペットボトルのあるところから道に外れ歩く。ペットボトルは50メーターくらいの等間隔でポツポツと見えた。僕たちはそれに沿ってしばらく歩いた。スズムシとかカエルとか夜の大合唱が盛大に鳴いていた。カエルがいるということは田んぼでもあるのだろうか。ただ不思議と懐かしい気持ちになった。あれがエトスというものなのだろうか。日本人の習性、不思議な気持ちだ。ノスタルジーに浸るより手のしびれがきつくなってきた。箱はかなりの重量で、しかもとってもついていない木製。ツルツルと滑る。ものすごく持ちづらい。疲れた。暑い。エトス、何それ美味しいの。どれほど歩いたのか気にするよりも早く着かないかなと思っていた。もう腕が限界に近づいた頃、3人の男たちがいた。見た目はごく普通の人のように見える。T シャツにジーパンまたはスラックス姿。木製の重たい箱を地面に置いて彼らに合流。先輩が一言二言彼らに挨拶をし、僕の方に目を向ける。その中で一番年長者の方にガツリと音が聞こえそうなくらい強く頭を叩かれた。そしてなぜか謝りながら僕の方に向かっていった。悪い、今からちょっとやることあるから車で待ってろ。僕は彼らにお辞儀をし車の方に向かった。後方のスペースを存分に使っていた荷物は先ほど下ろした。やけに後ろが寂しい気がする。先輩がどれくらいで帰ってくるとか、何やっているんだろうとか、そういう疑問はあったが、正直暇でしょうがなかった。壊れたクーラーのおかげでキンキンに冷えた車、手足がしびれるほど寒い。今は夜だが真夏だ。蚊が入るから窓を開けることはできない。サウナと冷蔵庫どちらに入る？そう問われたらあなたはどちらに入るだろうか。僕は冷蔵庫に入るのを選んだだけだ。閉じ切った車内、携帯アプリのドラクエをやっていた。コンコン。その物音にはかなりびっくりした。先輩が帰ってきたのだと思い、ドアを開けて表に出た。外には誰もいない。森の中の暗闇は普通の夜道と違い、月明かりや星が見えづらいため、ほぼ全くと言っていいほど視界がない。僕はホラーとか心霊現象とかそういったものは否定派なのだが、さすがにこれほどの暗さは単純に怖い。向こうから何かが襲ってくるような怖さが暗闇にはある。動物的な本能なんだろうか。あれは誰もいないのに物音がする。よくあることだろう。うん、まあいいやと思い、僕は車に乗り冒険の世界に戻った。コンコンと、しばらくするとまたノックする音が鳴った。今度もちょっとビビりつつ表に出た。2回目だとさすがに何かが偶然当たったとも言い難いので、車の周りをぐるっと確認。他に物音を発していそうなものは見当たらん。周りの木が当たるにしては距離がある。もう牛密度地近く、草木も眠ってるだろう。静かすぎて耳鳴りがするな。まさかイノシシとかクマ、それだったら怖すぎ。いや、ここで一番会いたくないのはむしろ地主だな。言い訳できない。なんでこんなところに車止めてるの。
わかりません。
不審者通報。
笑えねって。
あ、今免許不携帯。先輩急に言うんだもんな、など悶々と考えながら車に戻った。
コンコン。
お、またか。そう思いながらも、もし先輩だったら後が怖いので一応外に出て確認。やっぱりいない。
何なんだ。つかドラクエの世界って本当に魔王に苦しめられてるのか。王様ももっと支援してよ。 経費が自費で武器は現地調達、マスターキートンかっての。一人で魔王を倒すとか、それ勇者じゃなくて暗殺者だろ、単なる殺し屋じゃねえ、など3回目ともなると多少の余裕ができる。ドラクエの理不尽さを考える方に比重が高くなってきた。昔から通信部には集中力が散漫と書かれていたものだ。自覚はしている。だがそれだけだ。コンコンと4度目ともなると、もういいよなどと思った。もし先輩だったとしても謝ればよくねという横島な考え。脳内会議では満場一致の賛成。ノックは無視して太陽の石を入手する方を優先した。コンコン、何なんだよこれ、しつけって、てか何の音だよ。コンコン、何の音。コンコン、音。そういえばノスタルジックなカエルさんたちの大合唱がさっきから聞こえない。なんでこんなに静かなんだ。そのことに気づき心拍数が跳ね上がる。多分もっと賢い人なら1回目のノックの音で気づいたと思う。ノックは明らかに車のドアを叩くような音ではなかった。普通車を叩くとしたら2種類の音が鳴ると思う。一つはドアの金属部分を叩く音。普通の日本車ならアルミとスチールの薄い、合板を使っている。手のひらや拳で叩くとトントン、指ならトントン、そんな低音で車中に響く。そしてもう一種類はウィンドウを叩く場合。車のガラス部分は強化ガラスで、一般の家にあるようなガラスと違い厚い。叩いてもコツコツみたいな音しかしないはず。僕には絶対音感なんて大層なものはないから、どのシャープの音がするとかそういった種類はわからない。だが車のどの部分を叩いてもコンコンといった軽い音はしない。しかし先ほどからの音は音が発する時の空気の震え、それとともに明らかに近くから聞こえてきている。軽い音、あれだ、木の箱。コンコンコンコンコンコンコンコンと、僕がその事実に気づいたことを喜ぶかのように、音が座席の後ろから何度も何度も聞こえてくる。コンコンコンコンコンコンコンコン。怖い。一体何なんだ。コンコンコンコンコンコンコンコン。やめてくれ。もう許してくれよ。ちらりと目線だけでバックミラーを覗き込んだ瞬間後悔した。ぶわりと汗が噴出し、体が急激に冷える。木の箱が後部座席にあったからだ。なんであるんだよ。さっき先輩たちが持っていったはずじゃ。音が響く。僕は箱から目をそらすことができない。座席から動くこともできない。あんなにしっかりと釘付けされていたはずなのに、木の箱が音もなく開き始める。障害もないようにゆっくりと。ただ蓋がスライドしただけに見える。完全に開いた箱のへりに内側から手がかかる。爪が剥がされたささくれだった指が4本。何かが出てこようとしていることぐらいわかる。ああ、そのままそこにいてくれ。お願いだから。コンコンと音が鳴り続ける。中から女がゆっくりと這い出てくる。顔を鏡越しに僕に向ける。楽しそうに口だけで嫌な笑いを見せる。見るだけでわかる悪意のある笑い。服を着ていない。胸がシワシワ。首に青黒い線のようなあざ。乱れた髪が目を隠している。箱に乗せた腕にはあざとたくさんの注射針。体中にもあざ。手の指も足の指にも爪がない。コンコンという断続的になる音以外は聞こえない。
女は大きく裂けるほどに口を開き笑っている。だがその声は聞こえない。いや、聞こえなくていい。聞きたくない。歯がない。また一つおぞましいことに気づいてしまった。よだれが口の端を伝う。笑いながら何かを叫んでいる。コンコンという音で何も聞こえない。何を言っているのかなんて知りたくもない。裏腹に鏡越しの女から目が離せない。僕と女の距離は1メーターもない。手を伸ばせば届く。嫌だ、絶対に伸ばしたくない。女が僕に手を伸ばす。妙に生めかしく体をひねりながら僕に体ごと向かってくる。爪のない枯れ枝のような手が僕へと。アクションと、その時クーラーを効かせすぎたせいか、場違いなことにくしゃみをしてしまった。あれ、いねえ。なんで、倒した？くしゃみで幽霊倒した？くしゃみをすると嫌でも目をつむる。笑えることに目を開けた時には音も鏡に映った女も木箱も消えていた。残っていたのは木箱にかぶせてあったシートだけ。なんともくだらない助かり方だが、どちらにせよ脅威は去った。先ほどまで聞こえていなかったカエルの大合唱が聞こえる。彼らの声がこんなにも温かいと思うとは。安心した僕はテンション高めにギャーギャー叫んだ。発情期の猿のように。無理してでもそうしないと今の恐怖を拭えない。そう思ったからでもある。手の震えだけが今起きた恐怖を隠しきれていなかった。それからしばらくして先輩が一人で帰ってきた。今起きた話をバイクのところに戻る道すがらしたが、まともに取り合ってくれない。なんでこんな暗いのにバーバーが見えんだよ。気のせいだっつってんだろバーが。え、バーバー？ああ、バーバーが見えつった、バーバーが見えたっつったろうが今。女って言ったんですよ。うるせえ。機嫌が悪くなったのがありありと分かった。結局それ以上は怖くて聞けなかった。あの大きな箱が何だったのか、未だにそれは分からない。以上、運び物っていう話でございました。で、次行く前にGダレス読み、41、シリーズものなんだ、お気に入りシリーズに入れておこうと。あ、シリーズものなのか分かりますが、はい。で、42、気のせいか聞いたことあるようなと。これ読んだか、これ。あのね、すごい最初似てる感じので、なんかやばいバイト的なもので、お前ずっとここにいろやみたいので、その先輩に連れられて、先輩かどうか忘れたけど連れられて、でそこでお前何日間かそこに泊まってろみたいので、でなんか穴掘ってる音がとか、なんかそういったのはあったと思うんだけど、何か埋めてんじゃねみたいな。でその場所で一人ずっとなんか番をしてなきゃいけないみたいな人の話はなんかあった気がする、うん。で、43、初聞きです。味噌カツ丼アイス食べながら聞かせていただきますと。まあ、初聞きだったらですね、どう考えても味噌カツ丼アイスなんて言葉がね、どう考えても出てこない、どう考えても出てこないのに、初聞きですと。まあ絶対初聞きじゃないと。 200% 初聞きじゃねえ。で44、やべえ、おっちゃんの朗読聞きたいのにトイレ行きたくなったと。普通にトイレ行った方がいいと思うんですけど。で45番さんがペットボトルですけど、はい、ペットボトル、はい。
ぜひペットボトルで。
っていうかもうとっくに朗読終わってるんですけどね。で46、人の入った袋を運ぶバイトの話もあったなと。あ、なんかね、うん、そうそうそう。で47、何か誰かの妹かなんかが殺された場所を探すのを手伝わされて、うまくいったら車をくれるという話がなかったっけと。あった気がする。で48、山小屋パターンと首都高地下通路パターンで同じような話読んだ記憶がと。まあ似たような話はどう考えてもあるんでね、うん、そうそう、似たような話は正直あるんでね、自分もね、なんかね、こんな感じは読んだなっていうのはいろいろありますからね、そうそう、だからしゃあないね、それはね。じゃあ次行きましょう。次、ですね、迷子。俺迷子って読んだかな。なんかね、題名だけ見てももうわかんないんだよな。だって似たようなさ題名だってあるしさ。迷子って俺読ん、あ、迷子は多分俺読んだな、これ。俺迷子って多分読んだ気がするな。ちょっと待てよ。迷子ってチラッとちょっとさらっと読んでみよう。迷子。あ、迷子はこれ読んだわ。やめよう。迷子は読んだ。迷子読んだ。ああ、その辺何にも調べないで選んでるあたりが俺ダメだな。で、49、山小屋パターンは足じゃないかなと。足っていう題名。ダメだ、覚えてね。で50、おっちゃんはどう考えてもが口癖だにと。あんたはダニだな、そう、なんとかダニって、なんだっけ、初めの一歩でいたな、あの、ね、猫ちゃんだよ、猫ちゃん、ね、猫田さん、で51、それは多分高級車だな、1の方。さすが分かってるね。妹がなんか殺された場所を探すのを手伝わされて、うまくいったら車をくれる高級車。はい、そんな話読んだ気がする。しかもそんなに遠くない。山小屋パターンは足か。ダメだ、分かんない。でも読んだと思う、そんなの、うん。で、首都高地下通路パターンは地下の井戸っていうの。で、52番が題名だけなら10個同じのがあってもおかしくないわなと。うん。長い題名じゃなければ余計ね。うん。運び物っていうのはちょっと珍しい題名かもしんないけど。でも、まあ、あるよな。小人なんてあるよな。ありそうだよな。で、迷子はダメだ。迷子は確実に自分読んだ記憶がある。これ読んだのかな。これ四角い部屋って俺読んだことあるの、これ。四角い部屋って俺読んだことあるのかな、これ。まあいいや、四角い部屋ってこれ読んだかな、これ。まあいいや、四角い部屋行ってみよう。54番が足ならからくりって人の作品で、55、車シリーズだけで過去録ありますね、確かと。車シリーズ。なんだ車シリーズって。俺そんなシリーズも読んだっけ、俺。ああ、忘れてるわ。そんなやったっけな。車シリーズってなんだ。ダメだ、わからん。で、四角い部屋。なんかもう四角い部屋なんてめちゃめちゃ読んだ気がする題名だけど、これ読んだのかな、うん、まあ忘れたんでやります。四角い部屋っていう題名の話。
バイト先の仲間および上司と肝試しをすることになった。常連のお客様一人とそのご友人二人、僕と勇気、源氏名、そしてガクト、過去仮さん、女二人、真ん中の人一人、男三人、計六人。名目上はお客様へのアフターサービスと新しい顧客開拓の準備行為。売上が急激に下がったのがこのようなサービス残業をする理由だ。不況を理由にはできない。その時期にごそっとお客様が来なくなったのだ。サービス低下の証拠だろう。潜在的な顧客を含めてもお客様3人に僕たち3人を当てるのは少々過剰だと思う。だが常連のお客様は指名料ダントツのガクトさんを2時間以上拘束できる相当な太い客なので、そのご友人にも期待を込めての放出なのだろう。しかし正直に言うとナンバーワンであるガクトさんへの接待色が強い。お客様3人もあれが目的だ。つまらない話だろうが大声で笑う。自慢話は褒めたたえる。わざとらしく大げさぐらいがちょうどいい。外面、男女が6人で和気あいあい。内面、各人の思惑で虎視眈々。おい亮、それね、おい亮それお姉ちゃんマンションだろ、と焚き火越しにガクトさんが僕の源氏名を呼ぶ。照り返しでもともと深い堀の顔立ちがまるでマネキンのようだ。さすが、これ僕の地元の話だから賞賛あったんですけど、マジ何でも知ってますね。お、そうなのか。何度塗り直しても赤い文字で浮かび上がるんだってな、テレビで見た。何それ怖い。男ではないお客様予定の一人が黄色い声を上げる。全く怖がっているようには見えない。食虫植物のような凶悪なマスカラに彩られた目でガクトさんを見つめる。どうやらすでにガクトさんのことを気に入ったようだ。言い忘れたが女でもない。勇気が次の話に移る。じゃあガクトさん、四角い部屋は？ああ、聞いたことあるかも。4人が遭難して寝ないようにして助かるのでしょ。アピールするのは構わないが、それではただのいい話だ。山岳部とかワンダーフォーゲル部だかのやつらが遭難から命からがら帰還、実はその生き残った方法に重大な欠陥があることに後で気づくってやつか。有名な話、基本だな。知ってますね。なんでそんなに詳しいんですか。よいしょよいしょ。僕の言葉に勇気がかぶせる。違います、そっちじゃないです。マンションとかホテルのペントハウス、エレベーターから直結する部屋あるじゃないですか。あんな感じでエレベーターで四角い部屋に直結するらしいんす。聞いたことありますよね。はあ、部屋なんて大概四角だろ。俺も詳しくは分かんないんですけど、その部屋は完全に四角なんですって。やっぱり知らないんですか。俺一点ゲットですね。なんだよその完全な四角って、意味わかんねえよ。確かに意味がわからない。ただ四角い部屋に行くのがなぜ怖い話なのか。おそらくはもともと意味のないものに意味を与える行為を楽しむ類の階段なんだろう。じゃあ次私の番ね。友達から聞いた話なんだけど、浜辺で一斗缶の焚き火を囲みながら話していた。百物語の後に心霊スポットに行くのが肝試しの王道だとガクトさんの案。逆らう理由も力もない。最初は百物語のつもりで話していたのだが、思いのほかガクトさんが怖い話を知っているため、徐々に趣旨が変わり、ガクトさんの知らない階段を探すゲームになっていた。今のところ勇気の話以外は知っているようだ。ああそれ知ってる。足つかまれるオチ。なんで知ってるの、私もうないよ。本当にガクト物知りだね。百物語といっても百話も話すつもりがないのは全員理解している。適当なところで心霊スポットの探索に行く予定だ。
本当にやるとしたら6人で100は1人当たり16、7は用意しなくてはならない。普通なら知っている話など2、3話がいいところだ。相当難しい。百物語を終えた後には怪異が起こるというのもこういった理由からなんだろう。肝試しは仲間内での遊びだ。肝試しをするのに集まる仲間など多くても10人いないくらいだろう。一人10話も話せないから100話も話せない。結局百物語は終われない。秒速で落下する流れ星に3回願い事を唱えられないのと同じだ。肝試し用の心霊スポットは随分前から放置されている廃ホテルだった。経営区で自殺した社長が出るそうだが、恐ろしいのはむしろ壁に落書きに来る暴走族や風雨にさらされたビルの耐久性だろう。一層仲良くなった様子のガクトさんとお客様たちを彼のマンションに送る。どうか明日からうちの店に通ってくれますようにかけるさん。流れ星ではないが一応願っておく。念のため。僕たちもキロに向かっている時に勇気が切り出した。なあ、さっきの四角い部屋の話なんだけど。あれはよくねえな。なんなのお前、空気読めよ。分かってるだろ。いや、ガクトさんなら大丈夫かと思ったんだよ。ダメだったけど。で、四角い部屋の謎解きに攻め込もうぜ。今からチャレンジだ、リベンジだ。あっついな。リベンジって意味分かってるのだろうか。何お前、マジネタなのかよ。ガチじゃねえんだからさ。マジネタも何も、まさかお前も四角い部屋知ってるだろ。ガクトさんが知らないネタ、僕が知ってるわけないだろ。有名なのかそれ。ユウキが話した四角い部屋のルールはこうだった。エレベーターで直結部屋に行ったものしか完全な四角の意味はわからないのだが、完全の意味がわかると意味がわからなくなる。四角い部屋に行くことは誰でもできるのだが、エレベーターの最大設置載量を超えることはできない。必ず1階からスタート。エレベーターのボタンを下から上まで順に押す。点灯を確認してその後上に向かう。止まる直前に非常ボタンを押す。そうするとランプが点灯したまま次の階に向かう。それを最上階まで繰り返す。すべてのボタンが点灯した状態で最上階へ。最上階まで行けるとそこは完全な四角い部屋だという。途中で人が乗るなどの邪魔が入ったり、階数のランプがすべて光っていなければ失敗らしい。エレベーターに非常ボタンなんてあるの？はあ、俺も似たようなこと聞いたわ。非常ボタンってよりも非常マイクって言った方が良かったかな。あれで管理人につながるんだよ。ああ、あれのことか。緊急停止用のボタンかと思った。エレベーター緊急停止して何の得があるんだよ。むしろ何かあったら急ぐだろ。面白いこと言うな。非常ボタンを押すと外部のメンテナンス会社につながるものとビル内の管理人につながるものがある。今回行くビルは管理人につながるタイプのものらしい。やけに詳しいこいつ。お前すでに下見済みかよ。まあそんな感じ。途中で帰ってきたけどな。路上に駐車し歩くこと5分。着いた。ここ。え、これ全然普通のビルじゃん。死ぬほどボロいけど。電気はついてるけど本当に人住んでんのか。あの潰れたホテルよりはマシだ。ユウキは先導して入り口へとズンズン進む。見たところ10階程度のマンションだ。街灯からの距離が離れているせいか、建物の壁面が薄汚れた灰色をしているせいか、マンション管理会社が電気代をケチっているせいなのかわからないが嫌に暗い。これがそのエレベーター。ボタンを押すとチンという音が鳴り、すぐさま扉が開いた。しばらく誰も乗らなかったのか、中にある蛍光灯がチカチカと瞬きながらつく。あっそう。でどうすんの？まずは1階から10階までの階数を全部押す。何度やっても全部はつかない。
若干飽きてきている僕とは正反対に勇気は必死だ。当たり前だ。今1階に止まっているのだから1階のランプなんてつかない。なあ、謎解きしたいんだろ。とりあえず一番上行こうぜ。それで解決するかもだろう。勇気は僕の声を聞き、僕の言葉を聞き、口をポカンと開けほうけた。
お前頭いいな。
誰でも考えつきそうなものだが、おバカな勇気くんには考えつかなかったようだ。こいつジャニーズの高学歴アイドルに似てるのに天然だったのか知らなかった。しかし頭がいいと言われてちょっと嬉しくなる僕もまた頭が悪いのだろう。最上階に着く。居住用の部屋のドアが通路の壁に均等に並んでいるだけだ。天井の蛍光灯がパチパチ音を立て切れかけているのが少し怖い。だが通路が四角もなければトワイライトゾーンにつながっているわけでもない。きっとこのエレベーターの階段を知る者は1階のエレベーターで悪戦苦闘して先に進めず。そうか、なんとなくわかった。なあ勇気、俺わかっちゃったんだけど。1階に戻り、小学生のようにエレベーターのボタンを連打する勇気。見ていて滑稽だ。うるさい、今忙しい。イライラが伝染する。冷たく言う一言にカチンとくる。ねえもう帰っていい？僕疲れちゃったよ、主に精神面で。
はあ、ふざけんな。俺と一緒に謎解くって言ったじゃねえか。
いや言ってないし、何熱くなってんだよ。
もういいよ、飽きたよ。帰るんなら帰るよ。マジムカつくわ、りょう。お前絶対後悔させてやるからな。
ウォークは、それじゃあお言葉に甘えて帰らせていただきます。車に乗り込んだのはいいが、帰りあいつ足どうするんだろうという素朴な疑問と罪悪感が生まれた。どうやら先ほどは僕も熱くなっていたらしい。売り言葉に買い言葉だ。ちょっとだけ待ってやるか。
プルルルル。
もし、リョウ今どこだ？
ガクトさんからだ。
お疲れ様です。まだ近くにいます。何かありましたか？
ちょっとお客さんの相手してくれね。俺も寝たい。
了解です。すぐそっち行きます。
勇気もいるか？
今ちょっといないですけど、連れて行きます。
頼む。早めにな。
先ほどのクサクサした気分とは一転楽しくなってきた。早く勇気を連れてピンク色のパーティーへと行こう。そんなことを考えながら勇気へと電話する。
もしもし、まだやってんのか。ガクトさんからお呼び出しだ。行くぞ。
マジかよ。わかった。
あ、着いた。
え、着いたの？でももうダメ。ガクトさんの言うことに逆らうなんて健全な男子の僕にはできないわ。
あとちょっとだけ待っててくれ。頼む。
無理。早くこっち来い。
ちょっとだからすぐに終わる。
あのさ、言いたくないけど、それお前はめられてんだよ。もともと成功するはずがないんだ。その階段は、
僕はその階段のからくりを教えてやった。
1階のボタンが点灯した理由はわからないが、普通は到着階に着いたエレベーターのボタンの点灯は消える。それが到着した合図だから、むしろエレベーターの設計上そうならなければならない。全てが点灯した状態でどこかの階になど行けない。少なくとも一つはボタンの光は消えている状態になっている。動いている最中に押せばできるが、それだと階段のルールを破るし、そもそも降りるべき最上階に着いたら消えてしまう。だから最初からできないことを前提とした階段で、できたら不思議な何かがあるかもっていうオチ。
不思議な何かってなんだよ。
知らないし、何かがあるっていうのを考える階段なんだから答えはないんだよ。
じゃあシュンさんはどこに行ったんだよ。
誰だよ。ほら、ガクトさん待たせてんだから早く。
ざけんな。なんで誰も覚えてねえんだよ。ナンバー2のシュンさんだよ。俺の派閥の親だよ。
ああ、何言ってんだ。ナンバー2はマキさんだろ、結構前から。
尋常でない取り乱し方に僕はマンションに向かう。電話はつながったままだ。
だいたいお前らに四角い部屋の話をしたのも俊さんだろうが、4月にガクトさん派とマキさん派のフリーのお前を含めてノルマ待合の開示しただろう。その席の雑談で四角い部屋の話しただろう。
おい落ち着けって、何の話かわからないぞ。四角い部屋は今日初めて聞いたぞ。
確かに4月に会議をした記憶はある。派閥間でノルマを分配し合うことによりノルマを達成できないという給金に影響を与えるリスクを減らすのだ。もちろん提供できる余裕ノルマがある派閥の発言力は強い。そしてそれは大体の場面でガクト派だったりする。派閥間ではこれで貸しを作ったりする。派閥の親は派閥管理のためにも使う。季節的理由で避けられない人員変動や予見できない急な用事の時が重なった時に役に立つ。
じゃあなんで今日俺がガクトさんと一緒にいたのか説明できるか。
それはお前
なんでだ。そういえばなんで勇気はガクトさん派になったんだ。
揉め事を起こしたわけでも拾われたわけでもない。
俺はいい。各派閥に影響力のある強力なコネを持っているから基本的に派閥間移動はフリーだ。ちょっかい出してくるやつは表立ってはいない。今日のような催しも招待される。しかしガクトさんの派閥に入って日が浅いはずのコネもない勇気がなぜプライベートに近いこんなイベントに参加できるのか。
確か答えられないのか。教えてやるよ。それが四角い部屋の謎だ。俺はガクト派になった覚えはねえ。入店してからずっと俊さん派だ。だけど今の俺はなぜかガクト派だ。説明できる理由がねえ。それを誰も不思議に思わねえ。矛盾だらけなんだよ。俊さんが四角い部屋に向かってから。だから俺も行く。行って四角い部屋の謎を解く。
おい聞いてるか、リョウ。今8階だ。もうすぐシュンさんを助けられる。
よっと、これであと1階。
待て、言ってる意味がわからない。とりあえず戻れ。もっとちゃんと説明してくれないとわからない。シュンって誰だ。なんでその人が四角い部屋に行くことになったんだ。なんでシュンって人が四角い部屋に行ったこと知ってんだ。
もうちょっと待ってろ。もう着く。よし。
おい、やめろ。
くそ、完全ってこういうことかよ。確かに完全。
おい返事しろ。冗談にしては立ちが悪いぞ。
勇気の電話が切れた。
いや切れてない。
電話をかけてすらいない。音がなくなっただけだ。
通信が切れた後の音や通話時間を示すものもない。ただの待ち受け画面になっている。リダイヤルのページを開いても僕が最後に電話をかけたのはガクトさんになっている。かかってきたのもガクトさん。電話帳にもメール受信送信欄にも勇気の名前はなかった。
なんだこれは。
マンションに到着する。急いでボタンを押す。チンと音を立ててドアが開くと中の蛍光灯がついた。エレベーターには誰も乗ってなかった。
プルルル、ガクトさんだ。
はい。
おう、ついでに箱ティッシュとペリア買ってきてよ。
すいません、ユウキと連絡が取れなくなってしまって。
ん？ユウキ誰？
え？いや今日一緒に。
何？遅いと思ってたから。遅いと思ってたら知り合いにでもあったのか。
いいよいいよ、友達は大切にしな。だけど上司にもちょっぴり優しくしてくれると睡眠時間とともに君への感謝が増える。
ガクトさん、シュンって人を知ってますか。
誰？同僚？
いや知らないならいいです。
じゃあ頼んだ。
すいません、あと一つ、四角い部屋って知ってますか。
おい、うるせえって。眠いんだから耳元で叫ばないでくれよ。
四角い部屋？
ああ、部屋なんて大概四角だろ。謎。
いや完全に四角い部屋です。
なんだよその完全な資格って、意味わかんねえ。いいから早く来いよ、お待ちかねだぞお姉様方。
その声とともに、りょうちゃんと甘い声が複数響く。
しかし心は躍らなかった。
以上、四角い部屋っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、58、これ読んだなと。2007年くらいだったか、結構好きな話だと。2007年、そんな昔、2007年に読んだこれ、俺全然記憶ねえよ。俺読んだかな、こんなの。なんかエレベーターとか系の話っつうのはいろいろ読んだけど、あとその四角い部屋っていう題名からなんか読んだ気はしてたけど、これ読んだんか俺。でも一人しか書いてないけど。で59、あ、異次元に行く方法の別バージョンかなと。別バージョンてか、いろんなそのなんつの、今違うとこに行っちゃう的な、そういうあれあるでしょ。うん、こうしちゃうと、そのなんか途中で止まってっていうパターンもあるだろうし、そのなんだ、1と2分の5回みたいな、違う、1と5分の2回みたいな、2分の5じゃまたプラスになっちゃう、おかしいな。ダメだ。なんか、方法がこういう風にやれば、なんかそういうところに行けるみたいな、ね、パターンのやつはありますけど、うん。で、60、学徒空気読めてないな、みんなで怖い話してるときは怖がるふりするのがお約束だろうと。まあ、これの場合はね、学徒さんナンバーワンですから、で、基本的にもうそれが、王様だから、基本的に、話して、ああ、それ知ってるわ、つってなったら、さすがって、うん、接待ですから、接待。で、61、点灯テスト用のコマンドがあって、それをすると全部のボタンが点灯するっていうのがあったりしてと。あんのかね、そんなの。だって、何の意味があんの、それ。点灯テストだったら別に、全部が、つくかどうかは別にね、行って帰ってくるときに全部押してやれば動作テストも全部できるから、そっちの方がいいんじゃないの。違うのかな。はい、というわけで次、次どうしよっかな。これ俺読んだのかな。っていうかね、こういう題名もなんか、まあ、師匠シリーズにあったからかな。賭けっていう題名の話。賭けっていう話って俺読んだのかな、俺。これだけ言ってもわかんねえよな。はい、あ、で、ジータ、62、車でもエンジンかけた時に警告灯が一度点灯するよねと。あれは警告灯が生きているテスト用なんだろうねと。あ、なるほど。一旦全部ピカー光ってちゃんと消えてませんよと、そのいざという時にはちゃんとつきますよと。うん、かもしんない、確かに。はい、で次いきましょう。賭けっていう題名の話。
先輩とその幼なじみとの話を。僕にはアルバイトの斡旋をしてくれた先輩がいる。そしてその先輩には幼なじみがいる。笑うとエクボのできる可愛い女の子で、昔結婚の約束をしていたとかだったら心躍る話だ。残念ながら彼らにそんな関係は皆無だ。彼は広域に指定される粗暴な団体の方々の使いパシリをしていた。便宜上彼をパシリと呼ぶことにする。彼は先輩の幼なじみと言うだけあって性格もとてもよく似ていた。言われのないバトルに何度も巻き込まれた。第1回チキチキどっちが痛いでしょう。
は、なんすか。バチコーンとデコピンとは思えない音。頭蓋骨に伝わる衝撃波。
首が、なんで首が痛い。
いった、なんなんすか。
じゃあ次俺、ガッツン。
何こいつら、本当に人間。
あ、見切って音鳴った。絶対穴開いた。モーレール、俺の数少ない貴重な脳みそが。
彼らのデコピンはボールペンをへし折る威力だ。俺なんか両手じゃないと無理だ。
いやいや、ボールペンは折るもんじゃない。
結局第一回チキチキどっちのデコピンが痛いでしょうは、僕が土下座することによって平和的解決を迎えた。
いつの世も弱者が被る罪と罰。
心の俳句でも読まなきゃやってられない。
話がそれまくってしまった。申し訳ない。本題に戻す。
それはあるファミレスでご飯を食べていた時の話だ。
俺霊感あんだよ。
パシリさんが自慢げに話し出した。
ちょっと待って、先輩の前で霊感なんてオカルティックなこと言わないで。
そうなんすか。僕そういうのよくわかんないです。
幽霊とかすっげーくっきり見えんのよ。
へえ、それより先輩、車そろそろ車検やばくないですか。
話をそらすのに必死になる。先輩は蝶がつくほどのリアリストだ。幽霊の存在など絶対に認めない。幽霊が見えるのは病気かいけないお薬のせいだと言ってはばからない。パシリさん、せめて僕がいない時にしてくれ。
何、幽霊信じてるのお前。
やばい、しっかり火がついてる。戦争だ。大怪獣2匹による戦争が始まる。
逃げろ。
しかし回り込まれてしまった。
おお、お前興味あんの。
ガキじゃねえんだからいつまでもそんなこと言ってんじゃねえよ。
見えねえやつにはこの辛さがわからねえんだよな。
全然辛そうに見えねえっての。何、金縛りとかあっちゃうわけ。
バカ、そんな普通だって。1週間前なんて落ち武者の霊に殺されかけたもん。ほらこの傷。
そう言ってパシリさんは腕にうっすらとできた傷というよりミミズバレを見せる。言っちゃ悪いが幽霊による傷とは思えない。
これ刀傷なんすか。
刀じゃなくて槍だったな。馬に乗ってた。
あのさ、じゃあ馬の幽霊も一緒だったってこと。
知らねえよ。そうなんじゃないの。
いや、ギリカウンターが入らなかったらやられてたね。
お前幽霊殴れんのかよ。
殴れねえならどうやって退治すんだよ。
もうお互い何を言っているのか分かっていないんだろう。旗から見てると頭がおかしい人たちみたいだ。僕たちが頭がおかしくないとは言えないが。
じゃあ聞くけど、お前エネルギーって言葉知ってるが、その落ち武者とやらがいたとして何百年前の人間だ。その幽霊とやらが本当にいたとして、そいつのガソリンは一体何だ。エネルギーが切れたらどんな生物も動くことはできねえんだよ。ほとんどの生き物はタンパク質か糖分で外核が構成されているんだけど、幽霊の構成物質は何なんだよ。言ってみろよ、主成分をよ。
あ、幽霊は動けるのに動物じゃねえのか。悪い悪い。
もし幽霊なんてもんが本当にいたとしたらノーベル賞ものだよ。だってほぼ永久期間だろ。何百年前の人間の思念がその形態を変えず未だに存在し続ける。しかもだ、
お前に傷を負わせるんだもんな。物理的な干渉が可能なわけだ。電力会社にでも売り込めば億万長者間違いないぞ。原子力エネルギーなんかよりもよっぽどクリーンだ。国中、いや世界中の環境保護団体がお前を支援してくれるぞ。よかったな。本当にいるならなんで誰も研究しねえんだろうな。幽霊信じていない俺にはさっぱりわかんねえよ。
はいはい、大学生は賢くございますね。だがな、
誰がそんな言葉で納得するかよ。
あのな、幽霊がいないって言ってるやつは根本が間違ってる。メリットだけを探そうとしてんだ。こんな話知ってるか？死後の世界があるかないかをギャンブラーがかけたんだとよ。そいつはない方にかけた。だけどな、ある方にかけた方がない方にかけた方よりはるかに得なんだ。なんでか。それはある方にかけて外れても失うものがない。ただ死ぬだけだ。だがない方にかけてみろよ。ある場合は負けて、ない場合もただ死ぬだけなんだ。もともと得るものがゼロならマイナスが少ない方がハッピーなんだよ。お前の大好きなリスクヘッジってやつだ。また一つ賢くなったな。おめでとうよ。もちろんメリットもある。いつか昔に死んだ人間に会えるかもしれないという希望があるだろ。希望が生活に必要ないのか。いるならハッピー、それでいいじゃねえか。人間に生まれたくせに干渉を無視することがそもそも間違ってんだよ。幽霊を信じることが悪いって意見のほとんどは詐欺とかの霊感商法だろ。それは騙す方が悪いんだ。だが幽霊そのものが悪いって否定しきれてねえんだよ。それともあれか、殺人事件に使われた包丁、それを作った会社も訴えられなくちゃいけねえってのか。おいまさし、どっちが正しい。よくペラペラと口が回るものだな。この人たちに見つめられて言われる状況、支離滅裂なことなのにどちらもそれっぽいことを言っているように聞こえる。そしてどちらか一方に肩入れすることは死を意味する。もちろん僕の死だ。
そうですね。でも正直、いてもいなくてもどっちでもいいんじゃないですか。
そういう問題じゃねえ。こいつムカつくんだよ。
ああ、喧嘩したいだけなんですね。わかります。
そんじゃ俺たちも賭けるか。そう言って先輩はとある名称を口にする。この界隈では結構有名なお風呂屋だ。
そこの子知り合いなんだわ。
やりますね。ナンパですか。
ナンパじゃない。この前俺警察呼ばれたろ。
あ、ホームレスのっすか。
そう、ギャラリーの中で一番最初に警察に連絡してくれたのがその子。風俗嬢って何か優しいよな。で、そのきっかけで仲良くなった。
話が見えねえ。
その子自称見える女なんだよ。で、お前の言う霊能力、霊能力、それで幽霊の特徴を当てようぜ。お互いが同じこと言ったらキャバクラでも何でもおごってやるよ。
おう、乗った。俺の力見せてやるよ。クリュグ出す店知ってんだわ。預金残高確認しとけや。
意外なことにパシリさんは乗り気だった。こういう自称見える人は他の見える人との接触を嫌うものだと思っていたからだ。
それでその話は一応の決着となった。こういうノリだけの喧嘩というのは得てして自然消滅するものである。だいたい一晩経つと喧嘩の存在自体がなかったことになることはしばしば。僕はそう思っていた。
2週間も経ってから先輩から呼び出しをもらう。非常に珍しいことにその電話は昼にあった。
おお、あれやるぞ、幽霊の家系。
ああ、あれっすか。本当にやるんですか。僕今日バイトですよ。
なんか今日じゃないといけないんだと。月がどうとか。車が電気で走る時代に何言ってんだよな。運に左右される現象って何なんだよ。
ああ、僕も行かなきゃダメですか。
別に来なくてもいいけど。
すいません、バイト当日休みは罰金なんで今日はパスで。
別に来なくてもいいけど。
楽しみだな。何時でしょうか。
はあ、7時だとよ。もし遅れたら罰金な。
この催しも罰金で済ませてくれるのならば全く問題なく休むのだが。
7時15分も前に来たのに結局遅く来たのは先輩たちだった。彼ら3人は連れ立って集合場所に来た。
こんばんは、沙織です。
先輩の隣にいる小柄な女の人が自称見える人なのだろう。オカルトのおの字も連想できない。非常に露出が高いパステルな夏服を着た女の人だった。スカートの裾がひらひらと心もとない。僕と沙織さんで自己紹介と自己アピールを済ませる。見える人が2人もいるという状況は初めての経験だ。
それでこれからどうするんですか。
ああ、何か2人の話聞くと必ず幽霊が出るって場所ってのは案外少ないんだと。だからこっちが幽霊呼び出すってのが一番確実なんだとよ。つうわけで今からお前の家まで行くぞ。
は？僕の家
だとよ。俺とパシリの家だとどっちかが細工できるだろう。女の家に野郎3人で行くわけでもいかないし、行くわけもいかないし。でお前の家に決定。
最悪だ。だから僕を呼んだのか。
だったら僕家で待ってた方が良かったじゃないですか。
お前の面白いリアクション見たいからに決まってんだろ。なあ、
お前分かってんな。
くそ、こんな時だけ息ぴったりだ。
結局逆らえるはずもなく一行は一路僕のマンションへ。
何この水槽、お前魚飼ってんのかよ。何これ、
エビ。食い応えのねえサイズだな。
食べないですよ、魚はいません。浮かしたばかりとか脱皮後にエビ食べちゃうんですよ。
生き物いるのか。まあそんぐらいなら大丈夫かな。
何かまずいんですか。
大丈夫大丈夫。
でこれからどうすんだ。
パシリさん、何か呼び出す方法知ってる。
沙織ちゃんはコックリさん以外で何か知ってんのあんの。
いや知らないけど。
じゃあコックリさんでいいんじゃない。
コックリさんのやり方は今さら書くまでもないだろう。筆や墨汁など持っていないので筆ペンとろうそくを買いにコンビニまで走る。帰る途中に行ってくれると非常に助かるのだが、また家から出るのは嫌なのでついでに A4 サイズのコピー用用紙を3枚もらう。
家に帰ると先輩とパシリさんが喧嘩をしていた。
アイス食ったぐらいでガタガタ言ってんじゃねえよ。
見ると僕の家の食料や飲み物がテーブルの上に散乱していた。
ああ、僕のハーゲンダッツ抹茶クリスピーサンドが。
二人ともやめなよ。ほら、まさしくん帰ってきたよ。
そういう沙織さんの言葉を聞く二人。僕の方を血走った目で見るパシリさん。一方、しらけた目で僕を見る先輩が僕に言う。
おい、まさし、やめだ。こんなの賭けにならねえ。何が幽霊だ、バカバカしい。
なんだそりゃ、負けを認めんのか。
ああ、もうそれでいいよ。ちょっとでも期待した俺がバカだったわ。
これなんだ。
そう言うとパシリさんが超人気格闘技戦のチケットをひらひらと見せびらかす。
こっちが負けた時のこと言わなかったじゃん。俺が負けたらこれやるよ。
パシリさんがそう言うと先輩はおとなしくなり、テキパキとテーブルの上を片付け始めた。
なんなんだ、あんた格闘技ファンだったのかよ。
賭けの内容は以下のようなものだ。
コックリさんで霊を呼び出す。霊が来たと二人が認める。その霊の情報を自分の見える範囲内でできるだけ細かく書く。先輩と僕が答え合わせ。ルール、二人が諦めるまで。
笑えねえよ、勘弁してくれ。配置は中央にテーブル、
僕の右隣にパシリさん、正面がサオリさん、左隣に先輩。最初のターン。こっくりさん、こっくりさん。何か白々しいな、この年でこっくりさんとか。懐かしいですよね。私昔好きな男子の名前バラされたよ、これで。おい、真面目にやれよ。その顔でクラス委員長みたいなこと言うなよ。もちろん数回で何かが出るわけでは、もちろん数回で何かが出るわけがない。何度も仕切り直してこっくりさんと唱え続ける。ちょっとトイレ行ってくるわ。パシリさんがそう言って部屋の電気をつけて一時休憩を取った。ろうそくは細いものなので燃え尽きそうだった。新しいものに交換し、パシリさんを待つ。そうそう簡単に幽霊なんて呼べないよ。それはそうっすね。もういいんじゃねえの、飽きてきたわ。まあまあ、もうちょっとやりましょうよ。そうだよ、もうちょっとしようよ。こっくりさん、こっくりさん。まだだな。こっくりさん、こっくりさん。まだ。こっくりさん、こっくりさん。ろうそくでほのかに赤く照らされた部屋の中、ろうそくの揺らぎで部屋の中がゆらゆらと揺れているように見える。こっくりさん、こっくりさん。エアコンを切っているのでだんだん蒸し暑くなってくる。蒸し暑い部屋の中、男女が4人でこっくりさん。なかなかにシュールな光景。ろうそくは燃え尽きそうだ。次のターンに行く前に交換しなければ。ろうそくの揺らぎが強くなる。揺らぎ？風はない。冷たい汗が背中を伝う。嫌な予感。来たぞ、来た。パシリさんとサオリさんが小声でささやく。その声に反応するようにろうそくが燃え尽きる。最後に煙を一吐きしたろうそくはじりと音を立てて消える。あたりは暗闇になる。誰も喋らない。来た、来た、来た、来た。裸で何かが歩く音がする。冷たく湿りを感じさせる音。来た、来た、来た、来た。音を立てないように気をつけて歩いている。そんな音。視界が奪われた時の耳の感度は高くなる。今はそれがあだとなる。来た、来た、来た。足音がごく近くで止まる。もちろん僕たち4人はこの場にいるはずだ。4つの指が未だテーブルの上にあることがそれの証明になる。僕の真後ろに誰かがいる。誰かの視線を感じる。うわんと耳鳴りがする。汗が背中に線を描く。ゾクリ。しばらくの間誰も動かない。絹ずれや呼吸さえも聞こえない。こっくりさん、こっくりさん、いるのでしたら返事をしてください。沙織さんの呼びかけ。10円玉がゆっくりと動くことを指先だけで感じる。暗闇が文字を見ることの邪魔をする。何を書いているのかそれはわからない。こっくりさんは今どこにいますか？ぐーぐーと2回大きく動く。こっくりさんは男ですか？ぐーと1回動く。こっくりさんは女ですか？ぐーっと1回動く。
わからない。真っ暗で文字を判別できない。それでは性別がどちらかわからない。
こっくりさんの名前は何ですか？
ぐ、三回、三文字か。
こっくりさんは背が高いですか？
ぐ、と一回。
十円玉が力強く動くたびに得体の知らないものに対する恐怖が僕を包む。僕の後ろから腕を伸ばしてテーブルの上に指を置いている。想像すると恐ろしい。
こっくりさんは死んでいますか？
先輩が急に口を開く。ぐーっと一回動くと同時にその動きが激しくなる。ぐるぐると十円玉が動き続ける。止まらない。やめられない。
こっくりさんは死んでいますか？
先輩が質問を繰り返す。動きはしつこく同じ場所をなぞりながらも右へ左へとめちゃくちゃに動く。先輩の低い声が部屋に重く響く。
こっくりさんは死んでいますか？
何の意図があるのかがわからない。ますます動きが強くなる。動きが激しくなる。腕が痛い。指先を離してしまえば楽になるかも。
こっくりさんは死んでいるんですよね？
今度は細かく早く右に左に動く。肺のところを何度もなぞっているのだろうか。
死んでいるならなんでここにいるんですか？
ピタリ、十円玉が止まる。
死んでいるのになんでいることができるんですか？
十円玉は動かない。
ひた、ひた、ひた、ひた、
と足音が遠ざかっていく。耳鳴りが徐々になくなってくる。しばらく誰も動かなかった。
沙織さんが終わりの儀式をした後に電気をつける。
いや怖かったな今の。ほんとすっごいはっきり見えたよ。
何言ってんすか、真っ暗で何も見えないっすよ。
いやかなりはっきり見えたぞ。
うん、
そんじゃこれにその特徴書いてよ。
二人は今しがた見た不思議な現象の主の特徴を書き始めた。
パシリさんの書いた内容。背の高い女、帽子、濡れている、片足のヒール、裾の汚れたワンピース、猫背、沙織さん、小学生くらいの男の子、坊主頭、ほくろ、垂れ目、名札かタグのついたセーター、顔色が悪い。一致するところが一つもない。これは
つうわけで賭けは俺の勝ちだな。
先輩はパシリさんからチケットを奪い取った。シワができないよう大事そうに財布へ。
待て待て、ありえないだろう。それじゃ何これ、あんなにはっきり見えたのに。
それはこっちのセリフだよ。本当に見えたの？
どっちでもいいよ、幽霊なんていないから。
もう一回やらせろ、今のはおかしいって。他の人呼んでこい。
ムカつく、私ちゃんと見えたもん。嘘なんてついてないもん。
やめてください。夜に騒ぐと大家さんに怒られる、もしくは通報される。
結局勝負ごとのルールは絶対という先輩の一言。チケットを手に入れた先輩だけが得をするという結果となった。
二人が諦めるまでというルールがあったはずだが、僕は黙っていた。これ以上揉めるのは勘弁願いたい。
バイトに間に合いそうな時間だったので、僕は沙織さんに頼み込み同伴という形で出勤。賭けに関係のない僕が一番損をするという状況を回避した。先輩たちは喧嘩をしながらどこかに行った。飲みにでも行くのだろう。沙織さんは楽しんでくれたようだ。次は指名してあげるとわざとらしい投げキスをくれた。家に帰り部屋の乱雑さにへきへきした。汚した人間はもちろん先輩たちで、片付けなければならない人間はもちろん僕だ。明日に持ち越すことの方が面倒だなと思う。のろのろだらだらと部屋を片付け始める。4つのコップ、ハーゲンダッツの残骸、ポテトチップスの殻、タバコの灰、まとめてゴミ箱へ。ふと見ると水槽の様子がおかしい。水槽がメインのアクアリウムだが全て枯れている。あ、違う、水草がメインのアクアリウムだが全て枯れている。何これ。ピッブルー。おい、今何時だよ、こんな朝早くから。なんだ、パシリさん、水槽の中が変なんですけど。始める前に生き物がどうとか言ってましたよね。おいおい、いきなりだな。あ、やっぱ死んじゃってた。全滅ですよ、結構綺麗にしてたのに。こっくりさんやるときは10円玉に指をつけてないやつは狙われんだよ。人間じゃないなら大丈夫かなって思って悪い。そんな、今までの苦労が。まあそんな落ち込むなよ、エビくらい俺が買ってやるよ。エビ？うわ、レッドが、チェリーが、ヤマトも。ヤマトはいいや。そんなキャラだったっけお前、エビじゃなかったのかよ。いや、エビもです。結構手に入れにくいグレードのも含めて全部。いくらぐらいすんの？一番高いので1万円くらいです。はあ、お前バカか、伊勢エビの方が安いわ。こんな不幸があったのにパシリさんは散々バカにしてゲラゲラ笑い電話を切った。ひどい。部屋の片付けなんて知るか。もう勝手に汚くなればいいんだ。プルルルル、先輩だ。おい、聞いたぞ、クソ高いエビちゃん死んじゃったんだってな。もういいんです、もう。俺が買ってやるよ、1万くらいなら。え、先輩太っ腹ですね。でもお金じゃないんですよ、気持ちだけいただきます。まあとりあえず朝飯まだだろ、こっち来いよ。昼前に先輩と会うのは珍しいことだ。幹線道路上によくある G のつくファミレスに集まった。何でも頼んでいいぞ、おごってやる。先輩ありがとうございます。いいっていいって、昨日は迷惑かけたからだな。詫びとお礼も兼ねて。安いもんだこれぐらい。そんな気にしなくてもいいですよ俺。俺？おう、ダフ屋にチケット売ったら財布パンパン。先輩、それが目的だったんですか。俺でも知ってるチケットだったから高く買い取ってくれるとは思ったけど、あんなに高いとは思わなかった。男の裸のガチンコ見て何が楽しいんだろうな。先輩、そのセリフ、いろいろな人たちを敵に回しそうです。そうっすか、よかったじゃないですか、僕のエビたちも浮かばれます。そうだな、まあ、集団ヒステリーの典型みたいなのが見れていい経験にもなったわ。でも先輩もひどいですよね、僕たちが幽霊呼び出しておいてなんでいるのってひどすぎですよ。ああ、どういう構造か知らんけど、よくできたゲームだなあれは。こっくりさんがですか。おお、人間がああいう状況下に置かれると見えもしないものが見えちまういい例だ。ストレス原因なのか、もしくは暗示なのか。え、もしかして先輩にも見えてたんですか。そりゃ見えるだろう。お前は見えなかったな。いや、後ろに何かいるなぁとは思ったんですけど。後ろ？こんな話知ってるか。学生を対象にコックリさんの実験を行ったんだと。
例のごとく質問したらしい。ある程度の質問が終わった。被験者の名前とか初恋の相手とかな。その後被験者には知りようもない質問をしたんだ。結果としてコックリさんが答えたのは外ればかり。昔のことから現在のことまでいろいろな質問をしたが答えは全て外れ。結局コックリさんは事前情報ありきの集団ヒステリーという結論に。もっと噛み砕くとコックリさん自体が有名すぎるために無意識の筋肉の動きを意味がつながるように被験者全員で動かしているってこと。ああいう経路のイベントは何かが起きてほしいという期待を持ってするものだからな。もちろん今回の賭けも俺も含めてみんな何がしかの期待をしていただろう。あの質問は俺たちがわからないものにしただけ。それっぽい質問でな。でお互いの証言に修正を行わせないためにアンケート型の方法を取ったんだわ。結果見事に外しててちょっと笑えたけどな。前にも言ったが幽霊がいることと幽霊が見えることは違う。見えるのは錯覚や幻覚または幻聴の類だ。見えたとしてもそういう存在がいるわけじゃないんだ。いたら人間だけでなく様々な種類の何億何兆もの幽霊がいなきゃおかしいだろう。幽霊になるものとならないものがより分けられる理由がわからないだろう。統一感が全くない現象は再現できないんだ。科学が宗教という意見もあるが、科学のいいところは全ての人間が行うと全ての結果が同じであるというもんだ。再現の可能性のない実証はないものと見放されるんだよ。霊能者だかなんだかわからないものしかその存在を確認できない。そんなもの存在がないと断定しても全く不都合がないんだよ。まあいいや。で実際に俺たちにも同じような集団ヒステリーが起きたわけ。まあこれ見ろよ。長々と語った後、先輩はコックリさんの時にアンケートとして使った紙を出した。まだ持ってたんすか？いや面白いんだってこれ。何がですか？パシリ。背の高い女、帽子、濡れている片足のヒール、裾の汚れたワンピース、猫背、サオリ、小学生くらいの男の子、坊主頭、ほくろ、垂れ目、名札かタグのついたセーター、顔色が悪い。なんだ、共通することなどないと思うが。気づかないのか？背の高い女と小学生の男の子じゃ全然違うじゃないですか。そこじゃねえ、こいつらの格好だよ。なんだ、女は帽子、小学生は坊主、濡れている、顔色わからない。すみません、ちょっとわからないです。想像しろ。なぜパシリは身長や片足のヒールやワンピース、猫背と答えたか。想像しろ。なぜサオリはほくろや垂れ目、顔色と答えたか。何なんですか一体。こいつらには共通項がない。なぜこうもはっきり違うのか。あいつらの様子だと見えていなかったわけではなさそうだしな。引っ張らないでくださいよ。わかったよ。距離感だ。距離感。そうだ、パシリは女の全体像、遠くにあるものの特徴を言っている。サオリは主に顔や上半身の特徴、つまり近いものの特徴だ。もしかしてそれって。先輩がにやりと笑い結論を口にする。こいつら別々の何かを見ていたんだよ。幽霊が二人？幽霊なんかいないけどな。だがお前のもカウントするなら三人以上か。そう言いながら先輩はタバコに火をつけた。待てよ、三人以上？先輩にも見えていたって言ってたな。じゃあ先輩には何が見えたんですか？ぎゅうぎゅう。は？満員電車みたいだった。
自分の部屋に帰るのが嫌になったことは言うまでもない。
以上、賭けっていう題名の話でございました。
はい、というわけで、次行く前にジータですよ。63、このシリーズの作者うまいなと、かなり評判の高い、ポイントは高い人ですね、ホラーテラーの中でも。で、64、ガクトにホストとエレベーターと来たらさすがに他の話と混同することはないなと、うん、その2つがとりあえずあったあったっていうところの一つのね、なるから多分間違いないと思うんですけどで、65、お茶すと、ね、眠れないのでベッドで聞かせてもらうと、あざっす、はい、もう寝てるかもしれないですけど。で、66、霊がいるいない論争の定型パターンかと。なかなかこういうパターンであんまり、うん、その聞くけどね、聞くけどあんまりそういう話自分読んだ記憶はないんですけど、なかなかこれは面白いで、67、裸の 足音、ウホって書いてあるんですけど、裸足ね、裸足の音、で、68、主人公は騙されやすそうな性格じゃないんかなと、両手の人差し指を使えば一人二役できるわなと、まあ、まあまあまあ、はい、で、69、先輩かっこいいなと、先輩ちょっと師匠気があるところが、で、70、コックリさんは動物の下級霊じゃなかったのかと、まあそれもいろいろあるっていうことで、コックリだけど、いろいろあるっていうところで分かりません、はい、どうなのか。で、次、最後、これだけやることによって明日俺やんなくてもいいっていうところに持ってこうとしてる自分がいますけど次、噂、これは読んだのかな、読んでないと思う、これはわかんない、とりあえずやる、噂ってやつを読んで今日は終わりにしようかと思います。じゃあ行きましょう。噂、バイトを始めて1年ほど経った頃、妙な噂が立っていた。僕が除霊をできるという根も葉もない噂だ。確かにお客様との会話にオカルトネタが出ることはあるにはある。しかし僕がそういうものが得意だと不意調しているわけでも、そういう事実もない。僕が噂に気づいた頃には名指しで相談が来るようになった。相談事はほとんどのものが解消することができた。なぜなら相談事の内容は普通に接客しているだけで解消できることが多かったからだ。ちょっと不思議なお悩み相談、そんなレベルの話だ。あまりにくだらないレベルのものから、あまりに荒唐無稽な話までたくさん、それこそ何十種類もの相談を受けた。だが多くは相談したことで自己解決してしまうことが多い。誰にも話せない悩みを打ち明ける。きっとそれ自体が解決になってしまっているのだろう。要するに誰でもいいのだ。そのせいで幸か不幸か人並み以上にその手のネタを抱えている。勘違いの実績からさらに噂が広まる速度と信憑性をつけてしまったらしい。そんな理由で新規のお客様で一見さん、さらに
指名なしで一人客の場合、僕に用事があることが多くなった。正直な話、水商売というものはリピート率が重要なので、嬉しくないような、嬉しいような、嬉しくないような。A さんもそういった相談が目的の一人だった。
ストーカ
ー？そう。年齢は30歳前半だという。失礼だが、見た目からはそういう年齢には見えない。50代と言われても納得していただろう。目の下が落ちくぼみ、骨張った顔には陰影がはっきりと現れている。ギョロギョロとした目には血管が見える。シャブやスピード、S とかアイス、そんな単語が頭の中に流れた。なぜだかは全くわからないが。
警察には行ったの？
警察には行かない。もうちょっと調べないといけないと思って。
警察には行かないんじゃなくて行けないんだろうな。なぜだかは全くわからないが。
幻覚、幻聴。先輩の口癖が浮かぶ。僕にバイトの斡旋をしてくれた先輩はリアリストだ。オカルト現象の大半は頭の故障かドーピングが原因だと。僕も賛成だ。少なくともこの人に関しては。さてどうしよう。幻覚のストーカーを退治する方法か。でこれ病院の管轄じゃね。
そのストーカーってどれくらい付きまとってるの？
1ヶ月くらいかな。
被害とかは？
小物がちょっとなくなったりで、これといっての被害は特に。だからことが大きくなる前に何とかしてよって言ってんじゃない。
ごもっとも。だけど僕は医者でも警察でも探偵でも池袋のトラブルシューターでもない。僕なんかに頼むのはどうかと思う。
勘違いしてほしくはないんだけど、僕はそういった事件めいたものの相談はやってないんだよね。だから僕じゃちょっとその手の。
うるさいわね。知ってるわよ。普通のストーカーだったらあんたみたいのに頼んでない。そのストーカーは私なの。
は？彼女が言うには、そのストーカーを初めて見たのは1ヶ月前らしい。家に帰りお風呂に入ろうとしたところ、風呂桶には自分が。なんとも恨めしそうにこちらを見続けていたという。2度目、今度はキッチンで、3度目はベランダ。笑えることにデッキチェアでくつろいでいたらしい。そうやって何度も何度も見るようになった。
何か聞いたことあるよな。ドッペルゲンガーだっけ？見たら数日で死ぬっていう。
生きてるよな一応。これで僕のところに来た理由は分かった。だが自分が霊能力だとかそういった不思議現象や病理関係の問題を解決する力を持っていないこともよーく分かってる。本格的にどうしよう。
よし、
調査が必要なので後日に詳しい話を伺ってもいいですか？後日に。問題の先送りをすることにした。政治でもよく使われる口頭テクニックだ。本格的に取り組んでくれる、そう勘違いしたらしい。 A さんは格段に機嫌が良くなった。その後大いに僕たちにお酒を振る舞い、フルーツがテーブルを彩った。A さんがその日に落としてくれたお金は1時間半でなんと75万円。新規で単独のお客様としてはかなりの額だ。見送った後に店長が、あの客は絶対逃がすなよと耳元で言った。どうやら先送りは無駄なことのようだ。僕が逃げたい。
ドッペルゲンガーってわかります？
見たら死ぬってやつ？
それそれ、それです。
お前の寿命もあとちょっとか、ご愁傷様。葬式には呼べよ。こうでもねえけどな。
勝手に殺さないでくださいよ。実は
僕はオカルトに唯一詳しそうなパシリさんに相談した。彼はある団体の使いパシリをしていて、前述した先輩の幼なじみでもある。当の先輩に相談するのはダメだ。性格以外は頼りになる。行動力がある。そしてそれ以外にとんでもない裏技がある。上長になるため伏せさせてはもらうが。
そんな先輩に相談に乗るのは現実的なものに限る。きっと彼女の言い分は厳格だと断定するだろう。そして彼女にはその要素は多分にある。だが厳格だと断定したところで彼女の悩みは解消しない。拙い経験だが僕にも学んだことがある。オカルト問題は否定をしないこと、それが解決の一歩になることを理解した。オカルトとして問題を解消しなければ意味がない。たとえ僕はそんなものを信じていなくてもだ。そして解消すればリピーターになってくれるかもしれない。転調命令、たとえ僕は望まなくてもだ。パシリさんは非常に興味を持ってくれた。心強い味方だ。感謝。ドッペルゲンガーか。そんなに詳しくないけど、自分にそっくり、式が近い、他人がいると出てこないとかだな。俺が知ってるのは幽霊ってよりも妖怪とかの表現の方が正しいかもしれん。僕が知ってるのもその程度ですよ。俺も見てみたいから協力するわ。バイト代出すよ。その日の夜に A さんと連絡を取った。パシリさんに協力してもらうことを了承してもらい、集合することも約束する。お店の外でお客様と会うことはそんなに珍しいことではない。しかしこういった相談で会うことはあまりない。全くないと言い切れないのが少し悲しい。パシリさんを A さんに紹介、 A さんをパシリさんに紹介、一通りの初対面の儀式を済ませる。さらに細かい話をパシリさんが聞き取る。パシリさんは専門家ということにしてある。何の専門家かはパシリさんも僕も知らない。だがさすがにパシリさんの本職を言うわけにはいかないだろう。A さんを駅まで送って別れた後、パシリさんに尋ねた。どうでした？やっぱり幽霊ですか？まあドッペルなんてよくわかんねえけど、実際にそれを見ないことにはどうしようもねえな。一応話信じるとして尾行してみるか。え？今からあの女の家まで行くんだよ。パシリさんは急ぐぞと言い、再び駅にキビスを返す。急いで改札をくぐり、バレないように同じ電車に乗り込む。家は最寄り駅から10分ほどと言っていた。タクシーに乗る距離ではないが、乗られたら追いつくことはできない。幸いのことに A さんは自転車でもなければバスにも乗らないで、まっすぐ家に向かっているようだ。おいおい、マジかよ。パシリさんがつぶやく。僕たちの20メーターほど前には A さんが歩いている。しかしその後ろに誰かがつけているように見える。通行量はそこまで多くない。いきなり後ろを振り返ってもバレないぐらいには人がいる。その人混みは一定の方向に向かってはいるが、分岐ごとに人は減る。その人物は駅からずっと A さんの後をつけている。暗くて姿や人相ははっきりわからない。なあ、今捕まえたらミッション終了じゃねえのか？大丈夫ですかね。ただ後をつけているだけなのに、そういうことにして。そうだなと言いながらも目線は外さない。おいおい、何か慣れてないか？A さんは背の低いおしゃれなマンションに入っていった。特に警戒した様子は見られない。その数秒後に先ほどから A さんをつけている人物が入っていく。僕たちも急いで後を追う。物陰に入られて何かされたらことだ。ポストを確認。3階か。エレベーターはないタイプの建物。階段からカツカツと上がる音が聞こえる。 A さん、ちょっと待って。 A さんは肩をびくりと震わせ、ドアの前で振り返る。僕たちを確認するとほっと息をついた。びっくりさせないでよ。何つけてきたの？いやいや、張り込みみたいなもの。何かあった時のために。まあいいわ、上がっていきなさい。コーヒーでも入れるわよ。ありがとう。一杯もらったらすぐ帰るね。もう驚かせないでよ。あ、ちょっと待ってて。部屋片付けるから。鍵を開け、音も出さない木製の扉を開けると、そそくさと中に入っていった。ん？何か？待て、今まで追ってたやつどこだ？
パシリさんがそう言うと中でキャーと悲鳴が聞こえる。急いで扉を開けて中に入っていった。
うわ、うお。
中には A さんと、 A さん、ちょっとパシリさん、なんすかこれ、わかんねえよ。そこには A さんと姿形のよく似た人物がいた。しかしどこか作り物のような硬い印象、呼吸をしない無機物のようだ。そこに置いてあるもの、微動だにしない。
うわ、おお。
その何かはあっけに取られている僕たちに気づいたかのようにゆっくりとぼやけ消えた。
なんだよ、わけがわからん。
パシリさんのつぶやきで僕も我に返った。
僕もあんなにいきなり出るなんて、心の準備が。
あ、やっぱりお化け？そんなにリアクションが大きいとちょっと嬉しいわね。
何落ち着いてるんだ。
いやだってよく見るし、あれが問題の。恥ずかしいけどね。
ああ、慣れって怖いな。さすがに俺もビビったぞ。
A さんが改めてコーヒーを出してくれた。このマンションに入ってからようやく落ち着けそうだ。
ねえ A さん、あんなもの見てなんでそんなに落ち着いてるの？
え、だって見たでしょ、私そっくりじゃない。自分の姿だからそこまでびっくりできないよ。ちょっと薄気味悪いけどね。
どうやら A さんは気味悪がる程度で恐怖は感じていないようだ。ともあれ何かが出るということは確認できた。
A さんが病気の類ではないことは分かった。または A さんと僕たちの全員が病気であることが。だからといってどうにかできないことには変わらない。
1ヶ月後、僕は店長にどやされていた。 A さんに営業をかけろとしつこいのだ。しぶしぶ A さんにメールする。メールをしたその日のうちに A さんは店に来た。
どうなってんのよ、だんだん出る回数が多くなってる。あいつなんとかしてよ。帰り道一人で帰るのが怖い。外でも中でもずっと誰かに狙われてる。
そんなこと言っても。
何にもできないなら頼むんじゃなかったわ。
店中の注目を集めた騒ぎだった。 A さんはそれでもうさばらしなのか散々騒ぎ、またもや短い時間で大量のお金を吐き出した。店長は嬉しそうだが、急かされているようで気持ちが沈む。少なくともあれに対して A さんが恐怖を抱き始めていることは分かった。間違いなく状況は悪くなってる。ファシリさんに連絡を取る。少し機嫌が悪い。 A さん絡みの件をもう一度頼む。ファシリさんは嫌々ながらも承知してくれた。自分の力不足を恥じているようでもある。
A さん宅に行く。中からバタバタと物音が聞こえる。
またか。
あの冷たい印象のある A さんの形をした何かが A さんに覆いかぶさっている。僕たちがそれを引っぺがそうとすると消えた。
何なのよ、私が言って何したっていうの。
A さんはかなり動揺しているようだが、悪態は相変わらずだ。触ることもできない。他の解決策もわからない。いつ出るのかも、どうしたら出るのかも八方下がり。
もう無理だろ、これわけわからん。
つぶやくパシリさんの声が聞こえた。僕も同感だ。
で、俺に泣きついてきたわけね。
先輩、もうどうすりゃいいのかわかんないです。僕は事態を何とかしたくて、バカにされるのも構わず先輩に助けを求めた。案の定バカにされたが、意外にも先輩は真剣に考えてくれた。僕はできるだけ細かく状況を話した。
ちょっと待て。
話が終わり、何か思いついたのか先輩が僕に質問する。
なんでその客の女はそんなわけのわからん物体をストーカーなんて言うんだ。
え、話聞いてましたか？パシリさんと二人でつけた時に A さんの後ろにくっついていたの見たんですよ。
じゃあなんでお前らは女の部屋でその偽物見た時そんな驚いたんだ。もう見てるはずなんだからそんなに驚かなくてもいいだろうが。
女のストーカーもいるかもしれないが、一般的には女へのストーカーは男だろう。夜道とはいえ、男と女を見間違うほどお前らの目は節穴なのか？
ん？
確かに。なぜあの時気づかなかったのか。A さんをつけていた人物と A さんの形をした何かが同一人物かどうかは確認してはいない。A さんは確認したのだろうか。偽物は家の中にしか出てねえな。さっきの話で引っかかったのはそこだ。外にいた霊は話聞いた限りじゃない。
え、でも外でも付きまとわれてるっぽいこと言ってましたよ。
ああ、もうじれったいな。すでにそれが思い込みから来るミスリードなんだよ。ほんと、オカメハチモクってやつか。
はっきり言ってくださいよ。
ストーカー、本当にいるんじゃねえの？
前にも言ったけど、私警察に行くほどじゃないと思ってるのよ。
先輩と話した次の日に早速 A さんに連絡を取った。ことがことだけに直接会い伝える。 A さんは乗り気ではないようだ。
じゃあ探偵は？盗聴器の調査とか張り込みとかストーカー対策やっているところあるって聞くけど。
リョウ、あんたは何もしてくれないの？
いや、本当にストーカーっぽいんだよ。僕が一人でうろちょろするより絶対うまくいくよ。もしなかったら僕はその費用を出してもいい。
はあ、分かったわ。いいわよもう。
プロの探偵の仕事は素晴らしかった。僕が一人でごちゃごちゃ考えている間にほとんどのことを解決してしまった。驚くべきことに本当にストーカーはいた。彼のしたことは主に盗聴と窃盗、そして尾行程度のつきまといらしい。被害が少なくてよかったと A さんは言う。少ないのかどうかはよくわからない。だが本人がそう言うのならばそうなんだろう。警察には突き出さない代わりに一筆書かせるという、その付き添いに来てほしいと頼まれた。本音を言うと嫌だ。しかし言い出しっぺは僕だ。そして後々のバイトのことも考える。ここで恩を売るのもいいだろう。ずるい考えかもしれないが承諾した。法律についての説明がしばらく続いた。申告罪のためとか精神的とか2条2項のつきまといがどうとか。ストーカーである犯人の男と向こうの親御さん、僕たちと探偵会社の方々、スーツを着ていないのは僕だけだった。場違い、この上ない。直接犯人を見ることは A さんも初めてだったらしい。不思議なことに向こうも似たような感じに見えた。
この度はうちの息子がとんでもないことをしでかして誠に。
犯人は普通の勤め人だった。年齢は34歳、身長は低め、年齢の割には幼く見えた。しきりに頭を変えている。チラチラと A さんの方を見る。しかしそれは反省している目というより観察しているような目だった。何度も見てガリガリと頭をかく。違う違うとブツブツつぶやいていた。探偵会社からたしなめられおとなしくなったと思ったすぐそばからまた違う違うとブツブツつぶやく。当事者ではないが鬱陶しいことこの上ない。
何も違わない。ストーカーはれっきとした犯罪だ。一方からの押し付けがましい気持ちは愛情だろうが何だろうが過激な時には問題になる。正当性は裁判で訴えてほしい。だが内密な示談を望んだのはそちらだろう。誰もあえて明言はしていないが、ストーカー行為の時にそれ以外の刑法に触れている。行為そのものが法令違反となっているケース。むしろこれくらいで済んでよかったどころか甘いのではないかと個人的には思う。だが一方で A さんの温度差も奇妙なものだった。 A さんはいつもと違い罵倒するようなことはしなかった。二度とこんなことしてほしくないという旨を静かに伝えただけだ。ショックは受けていないように見える。彼女もこの時代に順応していないようだった。それはそうだろう。もともとストーカーの男がいるとは思っていなかったのだから。半ば親御さんからの強制で犯人の男は探偵会社の用意した念書に署名した。彼は外回りの営業のサラリーマンで勤務時間中は時間の融通が利く方だという。
その時間を盗聴や窃盗の犯行に当てたらしい。昼間に犯行、会社に戻り通帳業務、その後帰り道の A さんを見つける、帰り道の A さんをつける。現実の取れたスケジュールを見たが、何とも規則正しい。これでノルマが取れているのだから驚きだ。普通に仕事をすればものすごい勢いで出世しそうだ。盗まれたのは下着やストッキングなどの衣料品、歯ブラシやコップなどの小物、生活に支障をきたすほどの量ではなかった模様。今まで犯行がバレなかったのはこのためだろう。勤務時間中に犯罪を犯していたので、会社にバレると大変だ。そういう意味でもこの一筆は効力を発揮するだろう。
違う。
署名した後に A さんに向かって男は懲りもせず叫んだ。しかしすぐさま親御さんに押さえつけられる。親御さんはさらに平心低頭になった。息子の社会的立場や自分たちの保身、親御さんたちは必死だ。この中で最もかわいそうなのは間違いなくこの親御さんたちだろう。不思議なことに加害者のみならず被害者すら被害をあまり意識していない。僕たちを含め周りが騒いで発覚した事件だった。
よくわからんな。どういうことなんだ、その終わり方は。
その日の夜、先輩とパシリさんに事の顛末を伝えた。二人とも理解も納得もしていないようだった。だが言葉とは裏腹に二人の表情は緩かった。
いや、僕にもよくわかんないです。
お化けだか妖怪のこと調べてたらストーカーを捕まえるってバカな話だよな。しかもそのストーカー、パンツと盗み聞きが好きな変態だと。念書も取ったし A さんも気にしてないからいいんじゃないですか。しかし A みたいな女のどこがいいんだろうな。女はもっとムチッとしたのがいいだろう。
何、 A ってスリムなの。俺好きだぞそういうの。
あれ痩せすぎだ、ガリガリだぞ。
まあまあ人それぞれですよ。
それにしてもなんか気持ち悪いな、中途半端に解決しちまって。
まあ確かに
釈然としないな。
ですね。
日曜の夕方、僕は一人運転していた。 A さんの家に行くためだ。一件の詫び、そして僕には霊能力や問題解決のスキルがないことを謝るために。ストーカー事件は終わったが、あの A さんもどきの件は解決していない。そして僕には解決できそうもない。噂を鵜呑みにしたとはいえ、積極的に否定しない僕にも責任はある。休日ならばいるだろうと、無茶な考えのもとの行動だ。陰金無礼とはこのことだ。今では考えられない。アポなしにもかかわらず A さんは快く招き入れてくれた。久しぶりに A さんに会ってその顔を見たとき、僕はかなり動揺した。本人なのか我が目を疑う。目の前にいるのは A さんだ。 A さんなのだが別人のようだ。すっぴんに見えるが頬がうっすらピンクに染まってる。血色がいい。あの落ちくぼんだような影がなくなっている。骸骨のようなあの正気のなさは微塵も感じられない。あだりの細やかな健康そうな肌、シミ一つない。ストーカー事件が一段落してストレスがなくなったためなのか。それにしてもこの人美人だったんだな。一通りの雑談の後に本題に入った。
あの例の件だけど。
例の件？
うん、ドッペルゲンガーの。
ドッペ、何のこと？
小首をかしげる。
そうだった、ドッペルゲンガー云々は僕たちが勝手に言っていただけで A さんは知らなかったはずだ。 A さんは美しい笑顔を見せる。ちょうどその時、先輩からの着信音が部屋に鳴り響く。むき出しの打ちっぱなしコンクリートは音をよく反響するようだ。 A さんはどうぞと言って携帯を取ることを促す。席を立ち、小声で電話先の相手と会話する。
相手は僕がどこにいようとお構いなしだ。 もしもし先輩、今ちょっと出先なんです。
そうか、それよりこの前のあのストーカーの件、
ちょっと考えたんだが、やっぱり何かおかしいぞ。
今その件の詫びに。
A って女は昼間の仕事してるんだよな。盗まれたのは小さいバッグにも入る程度のものだよな。
そうみたいですね。
それぐらいの量なら数回、下手すりゃ1回で済む。じゃあストーカー野郎は他の時間に何に使ってたんだ。
え、それは盗聴じゃないんですか。
昼間、誰もいない家、ストーカー野郎は何をずっと聞いてたんだ。
その通りだ。誰もいない家を盗聴して一体何になるというのだ。何を聞いていたのだ。
違う。男の叫びを思い出す。違うのは何だ。得体の知れない恐怖。犯人の凶器からのものか。それとも。
後で連絡する旨と感謝の意を伝え電話を切る。会話の途中で電話に出たことを謝りつつゆっくりと席に戻った。
ごめん、いやストーカーの件だけど。
ああ、そんなこともあったわね。
A さんは美しい笑顔を見せる。肩からさらりと栗色の髪が流れる。
そんなことってもういいのよ。
A さんは美しい笑顔を見せる。西日が彼女の背後から注がれる。
え、もう全部済んだから。
A さんは美しい笑顔を見せる。
A さんはこんなに穏やかな人だっただろうか。
もう全部済んだから。
A さんは美しい笑顔を見せる。僕はその笑顔が冷たいマネキンに見えた。
以上、噂っていう題名の話でございました。はい、というわけでジータレス読み、71、オチは噂2個に上がってる。オチラと見た時にはもう話し始めていたので、いいや、やっちゃえと思ってやっちゃいました。で、72、おっちゃんのここ読んで終わりにしたいと思いますは、日曜夕方のサザエさんのエンディングテーマと同じ効果があるなと。どういうこと、やべ、終わんのかみたいな、終わっちゃったみたいな、ね。で、73、3人がグルになって後輩をからかう話か、水槽に何か入れたんかな、エビかわいそすと。そういうことで、74、一元またやったよ、一元ってまた、で、75、この話のシリーズだったのか納得と。そう、自分もこれでつながったから、ある意味今回こうやって連続で読んでよかったっていう感じです。で、76、一元さん、これも06年から07年に読んだんじゃないかな。え、ドッペルゲンガーの話だっけってことか。うん。で、77、あれこれ前に読んでなかったっけ。で、78、あれこれやったようなと。自分も読んでて、あ、これ絶対やったっていうところを思い出した、思い出したけどもう時すでに遅し、止めるわけにももういかないって感じだったからやりました。で、79、今日は結構古いのを発掘して読んでるのかな。でもこのシリーズをまとまって聞ける書いてのも嬉しいなと。割と最近のホラテラだとジャックって人の見ないでが割と良かったなと。結構古いのを発掘して読んでるっていうか、なんだっけ、カモナンさん、カモナンそばさんっていう人が書いてるやつを今日はずっと読んでた。夏野さんが、夏野さん以外に結構有名なそのホラーテラーでその有名な人がいるっていう話で、その書き手の方で、で、カモナンそばさんっていうのがいるっていうんで、その人のやつを引っこ抜いて読んでたんですけど、
はい、でジャックって人もなんかいいの知らんけど。で、80、こんばんは、イサムさん、今来ましたと。めっちゃ遅いわ。めっちゃ遅い、26分。逆にその時まで自分よくやってたなって、珍しい。2時過ぎてもやってる。今来ましたか。今来たか、遅かったわ、いくらなんでも。まあまあまあ。で、81、今日の録音は個人的なベストに入るな、このシリーズ面白いと。まあシリーズものっつうのはなかなか、しかもまあこれぐらいのそのなんだ、長さがあるといいっすよね。他にもなんかこういうタイプのがあるんだったら読みたいんですけどね。そのこういうタイプのっていうか、そのなんかシリーズもんでなんかこれぐらいの長さの一本、これぐらいの長さのあるやつ、今日3時間ぐらいやったでしょ。やったよ、3時間、やってやったわ、はい、すんげえ頑張った。その割にはすげえ聞いてくれる人多くて助かりますけどね、ありがたい話ですけど。まあ土曜日だからかな、うん、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはいつも通りフォーシェアードに上げるので、ていうか聞くのにもサインアップが必要とかいう人がいたんだけど、これは本当の情報なのか知りませんが、とりあえずですね、ダウンロードするにはサインアップが必要で、でもダウンロードスピードはすんげえ速いと、秒間メガ単位で落ちるということらしいんで、落とすのは便利っぽい。その代わりサインアップが必要で、サインアップも大してめんどくさくないからな、チャラチャラってやって登録しちゃえばいいだけだからな、別になんか余計なメールとか来てないと思うけど3時間配信、隣人妹編をやるいいウォーミングアップにもなったねって82番さん書いてあるんですけど、あ、とりあえずですね、そうだ、やめる前に言っとこう、8月頃に、やろうとしてる企画、その100物語のつもりではいるけども、おそらく多分100達しないと思い始めてきた。とりあえずですね、まあ、もし100はその集めようとして集まんなかったら、ちょっと別の手も考えてるっちゃ考えてるんで、ちょっとそれも動いといた方がいいかもしんないな、ちょっと最終手段的なところで、いうのはちょっと考えてはいるけども、であとはまあとりあえず、階段を募集中で、あとね、読み手の人も募集中にはしてるんだけども、人数的には結構いるんで、まあ増えたら増えたで一人が読むに話数が減るだけっていうことにはなるんだけども、まあどうしようかちょっと迷い中ですね読みたいって人ばっかり増えて、いくような感じですね。話はあんまり増えていかない。はじめその告知してからの、数週間はちょこちょこって来たんですけど、それからあんまり動きが ほとんどなくなっちゃいましたね。なのでそこはちょっと迷い中ですね。この感じだとやばいなっていう気がしてきた、はい、であとはもしですね、隣人妹編で妹、その妹っつっても主人公ですけどをやってくれる方がいたら連絡を、まあ、どうなるか分かりませんが、なんだかんだで俺がずっと読んでるのかもしれないですけど、でももし読む場合ははっきり言って1時間以上の、多分話になると思うんですけど、それをずっとやるってことになるんで覚悟は必要だと思います。はい、つうわけでですね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。録音ファイルもしよかったら落としておくんだまし、あとあれだな、なんだっけな、師匠シリーズをニコ動に上げてくださった方がですね、とりあえず一旦これで、終了と、アップするのはねっていうことなので、だからですね、今度自分自身がこういうの上げてみようかなとか迷ったりしてる、どうしようかなと、
師匠シリーズはここでストップだから、そのなんだっけ、ピクシブかなんかに上がってるやつはもう上がってないはずなんですね、ニコ動の方には。なので、まあ、そういった部分の話とか、あと今回こうやって読んだやつのホラーテラーのやつとかはどうしようかなっていうところですね。ちょっと迷い中、自分一つもなんだかんだで上げてないんでね、そういうのがあの話は、まあ、自分自身では一つもそうやって上げてないところがあるんで、まあ、ニコ動の方にアップするのをやってもいいのかなと思ってる次第でございます。迷い中です、はい。そういう時はなかなか動かないんですけどね、迷い中の時は決めないとやるってあれなんですけど、とりあえずまあそんな感じ、はい、てなわけでじゃあ終わりにします。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。もう2時半です。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。